北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター今日も来ましたよ。
はいはい。
いやー前回はもう本当に大賑わいということでね。まあサブパーソナリティお三方を招いてですね、まさかの閣下被害者の会結成ということでね、はい、とんでもないことになってしまったんですが、大変ね、ランキングに参加していただいた皆様にはね、お待たせしましたということなんですけれども、今回ですね、いよいよ、リスナーさんの、まあ、面白かった回、興味深かった回のアンケート結果を発表していきたいと思ってるんですけども、まあ、はい、その前にですね、今回も、前回同様、サブパーソナリティに、全員集合ということで集まっていただいてますので、改めてご紹介をさせていただきますね。ということで、ネズミさん、本日もよろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
どうもどうも。
はい。今日はもうすでに結構入ってる状態です。
なんか喋り方がもうなんかね、いい感じですけど、今日はですね、せっかくなんでオープニングテーマってわけじゃないんですけども、皆さんにですね、はい、最初に愚者の宮殿の出演を頼まれた時にどう思ったかっていうことを聞いていきたいと思ってるんですよ。
はい。うん。その声がかかった時の話ですね。
そうですね、そうですね。ネズミさんはどう思いました？
もうこれは新しいそのツールとして試験的にこうやはりマウスが必要なんだなと。
お、ちょっとうまいこと言いましたね。
そういうことなんじゃないですか。でこううまいこと使ってもこう途中で用済みになったかちょっと40回分ぐらいあの地下10、20回ぐらいでしたっけ、その辺に放置されていたという。
いやいやいや、だから声をかけてたじゃないですか。もうなんかあれだよな。
何何何。
いやいやいや、いいんですけどね。はい。
いえいえ。
まあじゃあネズミさん本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでお二方目はジダラクサイさんです。本日もよろしくお願いします。
はい、本日もよろしくお願いします。
はい、じゃあネズミさんにも聞きましたけれども、最初に出演を頼まれた時の感想というか思い出などあればお聞かせ願えればと思いますが。
そうですね、あの頃はまだまだ閣下の方がニコ生の方がメイン、メインというのも変な話ですけども、主にやっていた時期だったので、
はい。
どうなのかなと。まあ、どうせ一回限りだろうし。いいかなと思って。
僕もそれを思った。
あ、一回限り。あ、そう。
改めて聞いてみたんですよ。僕の初登場回、久しぶりに。
うん、
登場まで長い。
なかなか振らないんですよね。
いや、そうじゃん。で枕で出ない本編に入る前にお便り紹介しますよ。多分ね、10分か12分くらいかかったんですよ。
あ、そうだそうだ。あの時は、そうですね。待機させておいて、枕は結局マスターと二人で私が喋っちゃったんですよね。
ですです。
そうだそうだ。
だから、あの時俺多分相当緊張してたんだろうなって思いながらこう、聞いてましたよ。だって第一声目がすげえ俺声作ってますもん。
いや、それはでもね、初回の私とマスターも同様ですから、そこはね。まあ、ね、それがまさかね、15回も出ていただくことになろうとはね。
本当ですね。
はい。では本日も、ジダラクサイさんよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、お三方目はこの方、ニゴリさんです。本日もよろしくお願いします。
はい、どうも、タイムリミットまで2時間44分7秒のニゴリです。
いや、プレッシャーかけてくるなぁ。まあね、いつもお仕事前にですね、収録参加していただいてて本当ありがたいんですけども、まあ、じゃあニゴリさんにも同じ質問ですけれども、最初に 愚者級出てよと、私から言われた時にはどういうふうに思いましたか？
多分閣下と認識の差があると思うんですけれども、うん、僕が初めて声かけられたのは多分閣下の放送、生放送の時に出てよっていうふうに言われた時だと思うんですよね。
そうだそうだ、うんうん、思い出した、うん、
で、それ僕半分冗談だと思ってたんですけど、
はいはいはい、
あ、この人マジだなっていうのがだんだん伝わってきて、うん、日取りをパパッと決められてあれこれなんだべなっていうんですけど、その頃まだちゃんとポッドキャストっていうのに触れてなかったんで、うん、ちょっと急いで聞いたりとか、はい、まあ確認したところ、あれ真面目かなみたいな番組硬いぞみたいな。
まあね、
僕は何を話せばいいんだってすっごい悩みましたね。
ああ、そうですね。確か、はい、テーマから何から丸投げだった記憶があるんですよね。
う
ん、
そうです、そうです。最初に閣下が言ったのは、うん、ガンプラでどうって言われたけど。
言った。
ガンプラなぁ、みたいな、うん。いや、世代のね、別でちょっと話すことはできないくもないけど、みたいなことを思ったんですけど、うん、じゃあ妖怪ってどう使ってた？いいですね、ってすんなり通ってしまったっていう。あれがね、そうそうそう、本当過ちでしたね。
今思えばね。
そうですね。
ということで本日もにごじさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあせっかくなんで、マスターにも聞いてみようかな。まあ、マスターは実はね、他の番組でもちょっと喋ってたりするんですけどね。うん。うん、最初に、まあせっかくなんで、愚者の宮殿でも話してみましょうか。最初にこんなことを、まあ、ハニワさんとやりたいんだけどって僕が言った時にはどういうふうに思ったんですか？
そうですね。めんどくせえなって思いましたね。
まあ、まあ、偽らざるところでしょうね。うん、
はい。まあ、ただ、まあ、同時にね、まあ、なんで僕に声かかったんだろうっていうことを疑問に思いつつ、うん、まあ、ね、面白そうだなとも思ったのは確かですね。
はいはいはい。
はい。
ね、まあ、私が埴輪さんに声をかけた理由がね、まあ、ポッドキャストの中の人って番組でもね、お話ししてますんで、多分まだ聞けると思うんでね、まあ、そこで詳しく知りたい方は聞いていただければと思いますけれども、さてさて、ではですね、まあ、そんな感じで、まあ、まあ、サブパーソナリティの皆さんもね、まさか100回まで続くなんて思ってなかったって方も多分いたと思うんですけどもね、今回が地下101回目ということでね、早速本編の方では、ランキングを紹介していきながら皆様にもコメントをいただきたいと思っております。本日も、サブパーソナリティのお三方、そしてマスター、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、それでは大変お待たせいたしました。リスナーアンケートの結果発表をしていきたいと思います。ですね、今回、集計をさせていただきましたけれども、延べ156名のリスナーさんからですね、446票、いただいております。
いや、すごい、
そんな中にやんややんやや
んややんや、いや本当にありがとうございます。いや、こんなに回答いただけるポッドキャストってそんなに多くないと思いますよ、本当に。こういう企画をやって、うん、手前味噌ながら本当にありがとうございます。で、ですね、この投票と一緒にですね、皆様からいっぱいコメントもいただいたんですよね。んーで、ありがたいことに本当にいろいろ思いのこもった置き手紙いただいてるんですけども、ちょっと申し訳ない、すべて紹介する、なんとって156名ですので、すべて紹介することはちょっと難しいんですが、ね、すべてもちろんお目通しをさせていただきまして、ランキングには反映させておりますので、よろしくお願いいたします。で、これからですね、同率の5位から、順番に発表していきますけれども、発表した後にですね、いくつか、いただいているコメントを抜粋してご紹介をしていきたいという流れでやっていきたいと思います。 はい、それでは早速ですね、同率5位から発表していきます。7票をいただいている回ですね。では発表していきますよ。地下10階まずいドリンク、変なドリンク、懐かしドリンク。地下22階あなたが選ぶタクティクスオーガ名場面。地下48階バビロニアンキャッスルサーガを語る前編ドルアーガの塔。地下49階バビロニアンキャッスルサーガを語る後編イシュターの復活以降。地下57階表舞台に出てこない出てこられない残念妖怪の話おかわりみごりさんのご出演会です。地下60階シリーズその時エロゲシが動いた1同級生かっこエルフ。地下70階 MSX 版ドラゴンスレイヤー4ドラスレファミリーの名曲を味わうネズミさんご出演会。地下77階実は千差万別学校給食の思い出自堕落斎さんご出演の回。地下80階リアルアイドル論とアイドルマスター。地下86階シリーズその時エロゲシが動いた2トゥーハートかっこリーフ。地下93階国産ロケット打ち上げと科学的チャレンジへの眼差しについてということで、全部で11個ですね、いただいております。同率の7票入った5位です。コメント紹介します。猫人さん、面白かった好きな回を選ぶとすれば地下48階と49階の BCS バビロニアンキャッスルサーガの話です。リターンオブイシターでは友人の経験値稼ぎの手伝いをさせられてました。ギルを画面の外に出す簡単なお仕事でしたが、笑い。あとはマスターがネオジオについて熱く語る回。店が違うって、これは暴れラジオさんですね。ユタポンさん、好きな回投票 F1 やタクティクスオーガをあえて外して地下20、33、70回あたりのゲーム音楽回を押してみる。おまけで地下51回の枕に1票。松野さんに聞かれた次の回ですね。大ボスさん、1位マズドリ回かっこ地下10回、この番組の根幹とも言える回かっこ偏見。この回のおかげで観光地の宮城屋行くと真っ先にマズドリ探すようになりました。これからも閣下をもだえさせるべく至高のマズドリを探します。いやいや探さなくていいです。
はい、お待ちしております。
いやいやいや、いいです、
お願いします。
痩せた土の子さん、ぐだらじでのオーガの話をしているという紹介から聞き始めたのでオーガ関連会やどれも面白い。それ以外だと10回マズドリ会、16回ゲーム批評会、31回夏祭り会が面白かったですね。はゆちぃさん、過去回のベスト3は1、給食回、2、F1 回、3、93回のロケット回ですね。あれ、ゲーム関連がない。そのうちゲームメーカー界でデータイーストやってほしいな。対戦格闘もスト2より、キングオブファイターズより、ファイターズヒストリー派です、ということでね、画面のスクリーンショット付きでいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、同率5位で揃いましたけれども、皆様いかがでしょうか。
僕はですね、実はここちょっと強く思い入れるのある回がありまして、
はい、
あの学校給食会ではなく地下70回 MSX 版ドラゴンスレイヤーの、うん、ドラスレファミリーの名曲を味わうネズミさんのゲスト会の時ですね。これちょっとね、思い出深いんですよ。
はいはい、
なぜかというとですね、枕でですね、たぬきソーダとトマト甘酒とたくあんコーラをですねぶちかました回なので、とてもよく覚えて
そうだそうだ、もうそうだ、枕でそうテイスティングしましたね。
この日の枕長い、結構待ったよ。もう2杯ぐらい飲んだよ。始まるまで
まだかよみたいな。いや、あのね、ほんとたくあんはね、もうほんとシャレになってないですね。未だにワーストワンですね、あれがね。うん、二口飲めなかったんだ。二口飲んでもう口目いけなかったんだから、あれはもう。いや、またね、あのたくあんソーダでしたっけ、たくあんサイダーでしたっけ。もうさ、あのね、普通の浅漬け風のたくあんじゃないのよ。もうあのいわゆるね、ちょっとこう古漬けみたいな、そういう風格のあるたくあんの味なのよ。わかるかな。
素敵じゃないですか。
いやいや、
ぜひそれに匹敵するものを探していかなくちゃならないのと、
探さなくていいです。
あとあの、にごりさんが、まあ、この間会う機会があったんですけど、その時にちゃんとあの似たようなものをちゃんと渡してありますので。
何を準備してるんですか、本当に怖いな。もう
美味しくいただきましたよ。
あ、どうぞ。
疲労困憊じゃないですか。息も絶え絶えということで。 まあ、あの今回ですね、仲良くお三方ご出演会がそれぞれランクインもしてますけれども、にごりさんはね、妖怪界のおかわりっていうことで2回目の出演の回が今回ランクインしてますね。はい、
そうですね、うん、ねえ
どうしました、
数字を持っている男、
うん、
いやいやいや、
そうそうそう、
あ、いや、もうありがたい限りなんですけども、
うん
うん、あの、あえてこのね、おかわりの方を選んだっていう方もいらっしゃるかなっていう、う
ん、そうそうそう、そうなんですよ、
うんうん、そういうところがね、意外とそういうところではかなり自分としては、あの、あ、ああいうところ良かったのかなって結構想像を膨らませる部分があるので、
はい、
うん、なんかちょっとやる気にはなりますね、こういうのね、
はいはい、
そう、気恥ずかしいんですけど、
いやいやいや、でも本当にね、やっぱり1回目はどうしても探り探りっていうところがあるでしょうけども、2回目っていうことで ね、
う
でね、
うんうん、特に皆さんがこいつ何話すんだみたいな感じで不安だと思うんですけど、うんうんうん、だいたい雰囲気つかめてもらったのかなっていう感じですかね、はいはいはい、
そうですね、はい、うん、地下70階にはネズミさんご出演会がランクインということで、まあ、先ほど枕が長かったという話ですけども、う
ん、ありがたき幸せですね。3回しか出てないのに、ね、
いやいやいや、
もう1回出してもらえば、
うん、まあ実際ね、まあ、うん、曲も流した回ですからインパクトも強いですしね、
うん、うん、もうそれはファルコム様の力だと思いますよ。
いやいやいや、ネズミさんのコメントも良かったですよ、
あのもうセカンドについてしか話してない
ですね、そう、聞き直してみるとさ、結構ネズミさんセカンドセカンドってそればっかり言ってるんだよね。
そうそうそう、そもそもセカンドってなんだって思っていらっしゃる方がひょっとしているのかなって最近思い始めてる。
ちょっと解説してくださいよそこも、
まあ、セカンドはセカンドだよ、まあ、なんていう
とてもとても音楽関係者とは思えないこの
もうメロディーじゃないけども、なんだろう、触媒ですね、はい、
またなんか混乱するんじゃないか、はい、まあ、あの、なんていうんですかね、あのサブパートといいますかね、あのサブメロディーというかカウンターメロディーって言えばいいのかな、そういう、まあ、
そうですね、うん、あの、まあ、メロディーに対してハモるパートだったりとか、
そうですね、
でメロディーとね、こうリズムさえあれば音楽は成り立つ、うん、伴奏さえあれば成り立つって感じだけども、そのそれを何倍にもするのはセカンドパートであって、
そうですね、
ね、それを三和音の世界では上に行ったり下に行ったり、メロディーに行ったり伴奏に行ったりして、それで熱くしているっていうのがね、熱いっていう、そういう話でございます。
そうですね、まあ、これもね、本編でも話しましたけど、まあ、要は使える音源が限られている、制限が非常にある中で、とても工夫してね、やっぱり音に厚みを与えてるっていうところが何とも言えず趣深いんですよね、
うん、まあ、そうですね、まあ、特に合唱曲に造形の深い、あの閣下だったら、まあ、テノールパートっていうのはもうすごくね、楽しいですよね、
まあ、そう、3和音の2音目に変える場合が多いわけですよ。そうすると、うん、フレームとしてのこうハーモニーがやっぱりかっちりしてる中で、真ん中の音をどこに入れるかっていうので曲の雰囲気がガラッと変わるわけですから、うん、そういう聞き方をするとね、本当にやっぱり面白い。特にファルコムの一連の名曲と言われる曲は ね、そういうちょっとこう和音で聞くとまた違う面白みがあったりするんですよね、うん、
これがまたセカンドだけ鳴らしてみるとね、面白いんですよ、これがまた。
いや、本当にね、
それだけでも何の曲か分かる、なんとなく、
うん、いや、いろんな役割をね、本当一つの曲の中でもさまざまな顔を見せるというところをね、まあ、ぜひね、地下70階、興味持たれた方は聞いていただければなと思いますよ。はい、
ぜひぜひ。
はい、そして地下77階は自堕落斎さん登場会、学校給食の思い出ということで、前回ですね、危うく私がスルー仕掛けて、おいおいおいと突っ込まれた自堕落斎さんが
スルーを仕掛けたではなくて、スルーしましたよね次は地下80階って言いましたもんね
怖いな、
よく聞いてみてください、あの地下で次は地下80階って言ってから僕、おいおいおいって言ってるんで、スルー仕掛けたじゃなくて、スルーしました、また。
ごめん、
そういうところです、
ごめんなさいもうまあね、 これはね、実際、79回でもね、おかわり会をやったということ、大反響があった。この回もお便り100通オーバーの回だったんですよね。
これはね、さすがにみんなの共通認識というか、その、なんだろう、みんな思い出と、あ、ここ違うんだ、みたいなところが交錯したすごくいい回だったなと、手前味噌ながら思ってるんですけども、うん、やっぱ面白かったですよね。やっぱ思い出がある、強い思い出のあるもんだったな、給食って。やっぱ給食っていいもんだなっていう。
そうですね。うん。はい。なんかね、最近 SNS なんかでも、こう、まあ予算の関係なんでしょうけどね、極端にこう、なんか貧相な給食があったりとかね、あるいは何ですか、ちょっとこう、給食のね、業者によってものすごいこう手抜きとも言えるようなものを出しているんじゃないかとか、そういうちょっと給食に関するなんか、あまり明るくないニュースもね、耳にするようになりましたけれども、うん、本来ね、それこそ孤独のグルメじゃないけどさ、こう、やっぱ給食って本当に楽しみであってね、うん、こう、何が出るのかなっていう、やっぱりそういうワクワクがやっぱりなきゃいけないですよね、そこには。
そうです、そうです。あと、他の人たちと一緒にものを食べるっていうのと、うん、家庭で出されるものではないものを食べてみるっていう、経験をするっていうのは、その後々の、例えばその昼飯の選択の時とかに、結構影響すると思うんですよね。
うん、うん。ほら、やっぱりいろんな教育だと思うんですよね。まず、家族以外の大勢の人間と食事をするっていうことも一つのやっぱ訓練だと思いますしね。あるいは、ね、いわゆる家庭の味じゃない、ね、そういう、まあ、外食と言っていいのかもしれない。広い意味ではね。そういうものをやっぱりこう口にする。普段食べ慣れないものを口にするっていうことも一つのやっぱり学習でしょうし。うん。そういうものをやっぱ楽しく学んでいくっていう要素もあるでしょうからね。
また世代をね、超えてもね、給食の思い出っていうのはみんなありますしね。
あ、そうそうそうそう。ね。うん、やっぱり昔からあるものですし、ね、我々の親世代もそれこそ、ね、コッペパン、脱脂粉乳なんて話はよく聞きますけれども、うん。うん。やっぱ世代世代でね、うん。ありますよね、そこは。
今の小学生たちでもみんな給食ってやっぱり楽しみで、うん、学校行って公園とかありますけど、時々給食を食べる時があるんですよ。
いいですね。羨ましい。
子供たちに混じって、うん、そうすると、今日ね、うなぎだよ、うなぎ、今日うなぎだよって、もう給食、もう給食がね、その日はスペシャルだった時はもうみんな給食の話題ばっかり。
ああ。
うなぎだよ。
やっぱりいいです。ね、給食が大きな楽しみなのは、今も昔も変わらないですよね、そう考えると、ね。
うん。っていうことでしょうね。
はい。ということで、7票を集めました、同率5位の番組についてご紹介しました。では、続いて同率4位、8票を集めた、番組について発表していきます。地下9回、ソシャゲ批判を考える、作り手として、消費者として、地下20回、ゲーム音楽ことはじめ、音源の進化と伝説のクリエイターたち、地下43回、ウィザードリー1、凶王の試練場の思い出あれこれ、地下50回、タクティクス王がランスロットという男、これはヤスさんご出演の回です。地下59回、パソコン通信よもやま話、草の根 BBS からニフティへ、地下82回、日本人 F1 レーサーの系譜、レーサーのタイプ、忘れられないシーズンなど、ちゃん中さんご出演の回、続けて83回、モータースポーツがいまいち浸透しない日本、同じくちゃん中さんご出演の回です。地下88回、2017年 F1 前半戦を振り返る前編、同じく89回、2017年 F1 前半戦を振り返る後編がランクインしております。早速コメントの方ご紹介。天ぷら内藤さん、オーガフリークの私にとっては、オーガ界は全て神回なんですが、一押しするならば、カッカと萩和さんのテンションが天元突破していた地下51階ですかねって、51階はオーガの階じゃないんですけどね。松野さんに自分のコメントも聞かれていると知った時は体が震える思いでした。萩和さんに家宝もできたことですしね、ということですね。谷口香織さん、好きな回は59回、パソコン通信よもやま話です。自分が今使っているものの進化の過程、しかも一般の方が自分の体験を交え語る地味だけど過去褒め言葉です。軽有な回だと思います。美少女ハイジさん、祝地下100回到達、 地下59階のパソコン通信よもやま話が一番好き。にぎりさん、愚者の宮殿を聞き始めたのはヤスさんがゲストに出た時から。それから面白いと思って地下1階から一気に聞いた。思えばあれは地下50階、リアルタイムでは半分しか聞けていないわけです。タカさん、過去回すべて拝聴しました。個人的に地下20階ゲーム音楽の進化回がとても面白かったです。音源チップはこれを使用している、東野美希さんは超美人などの深い知識を私は全く持ち合わせていません。ゲームに限らず物事をあらゆる角度から観察しようと思いました、といただきました。はい、ありがとうございます。ということで、同率4位で、9つの回がランクインしました。
ここはですね、ちょっとパソコン通信よもやま話の時に、僕がふと思い出したんですけども、
はい、
今こうやって、収録してるわけなんですけども、今スカイプ使ってるじゃないですか、
うん、
昔 ICQ ってあったなと思って。
あった
あっおーだね、
うんうんうん、
あっ
お
あったな
あ。あれがなんかすげえ、なんかね、その、ウルティマオンラインの時もちょっと思い出したんですけど、なんかこう、僕にとってのやっぱパソコン通信っていうか、の始まりって ICQ だったななんて、ちょっとこの回を聞きながら思い出した記憶があるんですよ。うん、
はいはいはい。萩谷さんは使ってました？実際。
使ってましたよ。
おお、やっぱり、はい。うんうんうん。結構メジャーなサービスでしたもんね。僕はね、AOL を使ってたんだよね。AOL のなんかソフトの名前忘れちゃったんだけど、うん、
はい、メッセンジャーだね。
そうそうそうそう、 AOL メッセンジャー使ってましたね。You got the mail っていう、映画にも確かなったんですけど、うん、僕の中では E メールっていうと AOL の You got the mail のイメージですね、最初はね。みおりさんはなんかこうこのあたり、
いや、もうちょっと後のもう Windows ライブメッセンジャーとかあんな感じですよね。はいはい、
ポストペットって使ってた人いない？
あ、まあ、持ってましたよ。
あ、本当？はいはいはい、
うん、しかもちょっと痛々しいのね。それこそマルチ的な何か。
はいはいはい、あったあった。デフォ の、 ピンクのクマじゃないやつね。
そうですそうです、
あったね。あれは何だっけ、
あの頃デスクトップアクセサリーっていうのが普通に販売されてた頃ですもんね。は
いはい、いっぱい売ってた、なんかいろんなの。そうそうそう、僕の友達で、
ね、デスクトップアシスタントとかあったよね。
あったあった。
何何、
アシスタントっていう。
ああ、あったあった。
画面の下にこう女の子の絵とかがちょっと常に出てて、
そうそうそうそうね、
なんかクリックとかしてなんかいろんな機能を持たせてあって、
うんうん、
たまに部屋うろうろするやつがいた
けど、はい、いたいたいた。僕の友達がね、4人も5人も飼っててさ、めちゃくちゃ重いんだよ。お前のパソコンダメじゃんっつってさ、ごちゃごちゃしていろんなやつがさ歩き回ってさ、しかもあれ、設定によってはブラウザの上に来たりするじゃないですか。
うん、うん、そうそうそう、
邪魔なんだよみたいなさ。もう今ああいうのってなんかあんまり見なくなりましたね、なんかこう、う
ん、まあね。
どうですか、あと何 か、
ついこの間なんかあれはどこだっけな、これが分かればなんか、ネットのなんか殺人みたいな、うん、10問くらいクイズがあって、
はい、
ネスケとは何の略とかね、そんな問題なんかそんなのがあって、
ね、
なんか軽く10問全部正解してしまってなめんなって思いました
けど。ネットスケープでしょ、ね、
そう、ネットスケープの
逃げたんですね。ネットスケープはさ、なんていうの、ほら当時インターネット速度も遅いから結構待つじゃないですか、ブラウザをね、遷移すると。そうするとネットスケープのアイコンの上をさ、こう流れ星とかがこう流れたりしてさ、綺麗だったんだよね。うん、で僕すごい好きでしたよ、やっぱりネスケ使ってましたけどね、最初の頃はね。うん、
デスクトップのアイコンがさ、N の文字のやつとさ、
そうそうそう、
船の打輪のやつがあってさ、
あったあった、舵取りみたいなやつでしょ、舵取りするやつでしょ。そうそうそう、うん、
まさにナビゲーターなんで、こう打輪になってる、ね、
うんうん、
あの辺のセンスは好きでしたけどね。
うん、僕も好きでしたね。どっちかというと打輪の方がなんかいかにもブラウザっていう感じがして、なんか
そうそうそう、インターネットエクスプローラーの E の文字をもじったやつなんてクソダサくて大嫌いでした。
はいはい。そこまで言うか。 まあセンスのかけらもないっちゃないよね、あれもね。
ないですね。
なんだろうな、結構ね長く使ってたのは僕はオペラですね。もう今サービスしてんのかな、わかんないけど。
いや今もありますよ。
あるオペラ、
時々使いますよ。
あ本当、お今でも現役の方が。なんかいろんなブラウザあったよね、なんかこうもう名前も出てこないけど、結構乱立してた気もするんだよな。
僕はスレイプニルがすごい好きでした、
ね、あったね。
まだちゃんとあるよ。
僕あれ使ってた、なんだっけ、ムーンなんとかっていう、あのなんだっけな、名前が出てこないや、なんか月よ、
今一瞬あのエロゲメーカーの名前出そう。
違う、そっちじゃない。あ、ムーンスケープだったかな。ちょっとね、パッと出てこないんだけど、なんかすごいね、
三日月のやつですか？
ん？
三日月のやつ。
三日月っていうか、ま、満月だったかな、なんか。
満月だったかな。なんか僕も月関係のやつを買った記憶があるんだけど。あ、
ルナスケープだ、思い出した。ルナスケープ。
ああ、うん、ああ。
そう、ルナスケープをね、結構愛用してましたね。うん。そう。ああ、もう。なんか懐かしいな。あと他の回で皆さんなんかこうこんなのあったねとかコメントがあれば。
ね、でもソシャゲ批判とかですかね、俺は。あ、またなんかこうちょっと前も話した記憶がありますけど、今やったら全然違うこと言うんだろうなっていう。
うん。うん、そうね。この回は、
ね、それはそうかも。
うん。まあ私がどっちかというと、まあ、今でもそうなんですけど、作ってる側の立場としてね話をして、まあ。マスターはプレイヤーの側ということでね、あの立場が違う中で話をしたんですけれども、うん、これはね、なんかあれですね、ツイッターとかハッシュタグとかお便りじゃないんですけど、一般の方のブログで愚者の宮殿っていうところのソシャゲ批判の回が興味深かったっていうのをなんか見つけたことがあって嬉しくなったことがありますね。だからそのいまだにあまり同意いただけてないんですけど、課金をするっていうことも僕はゲーム要素だと今でも思ってるんですよね。その時間をやりくりするのもゲーム要素であると。ただこの辺がやっぱりこうお金が直接絡む部分なので、果たしてそれを含めてゲームと言っていいものかどうかというのは、まあ当然意見の分かれるところかなとは思いますけどもね。そんな話
は、いや商売なんだから、
うん、
そのどうにかしてそのユーザーにお金を出させようとすること自体は商売なんだから、それは当たり前の話であって、各メーカーがいろいろ工夫するところではあると思うんですよね。だけどそのお金の出させ方が あまりにもえぐいと、それはどうなのっていうところですよね。だからそのよくあるのが、その最近はガチャでその天井っていうのがその実装されていて、まあ、何万円かまでそのガチャにつぎ込めば、まあ、とりあえずお好みのキャラクターを一人あげますよみたいになってきてる、
うん、ね、グラブルのアンチラの時の騒動を思い出しますけどね、うんうん、
ただまあ未だにねそういう天井を入れてないゲームもあるわけで。
そうですね、うん、だからこの地下9階の時に話した時に、これ各ゲームメーカーのチキンレースになってるって話を僕はしたんですよね。その、うん、結局規制がないから、そのうち規制がかかるだろうってこともなんか分かってるわけですよ。だからだけど上からバサッと網がかかる前に取れるだけ取っちゃおうっていう、ある種そういうゲームメーカー同士のチキンレースがあって、積極的にそういう重課金を規制する流れっていうのがやっぱり出てこないっていう話をしたんですよね。で、うん、結局今も現状そんなに劇的に変わってるかというと、あまり変わってないようにも思うんですよね。その重課金しようと思えばできてしまうゲームだって未だにいっぱいあるじゃないですか。
うん、うん、あるね。
うん、だからその辺なんていうのかな、本当にこう最近ね、パチンコとかスロットの方ではまた新たな規制がかかってね、現行の AT キーなんかもちょっともう運用できなくなったりとかっていう、まあそういう法律っていうか、その法令の縛りがね、どんどんきつくなってるんですよ。実際パチンコパチスロの世界では法律もあるしね、ところがやっぱりなんだかんだ言って、やっぱまだまだソシャゲスマホ系の世界って そういう法的な規制みたいな網が全然まだかかってないのが現状ですよね。野放しになってるっていうの、うん、だからそこはどうなのかなっていうね。あのよっぽどあれですよ、あの確率でいく考えればソーシャルゲームの課金の方がパチンコパチスロの類よりもよっぽどお金をかけてしまう、社交心を煽る仕組みになってますからね、現状として、
うんうん、
だからそこにね、うん、あの法律の網がバサッといつかかるのか、僕は時間の問題だと思ってますけどもね、
うんうん、これってまたカジノとか絡んだらどうなるんだろうね、
うん、だから、まあ、僕はね、公営ギャンブル、僕、まあ、競馬とか結構好きなんですけど、またそういうのとは別の次元の話だからね、うん、これはね、うん、
まあね、ただなんとなく一緒くたにされちゃいそうな未来が若干見え隠れしなくないかな、
あの、うん、結局この法律使いますよねみたいな形になりそうだよね、
うん、
あと僕がよくあの見ている e スポーツなんかでもその辺の賞金関係で全部それがかかってきちゃうからね、
はいはいはい、
うん、
e スポーツは、まあ、
これは長いかな話がね、
うん、
e スポーツもなんかちょっとお金の匂いがするんだよね、なんか e スポーツもさ、なんかいい意味でじゃない意味でのお金の集まり具合っていうのかな、うん、まあ日本はね、なんか e スポーツも産業として育てていきたいみたいなことを、またね例によって国は耳障りのいいことばかり言って、大した
法整備しろよって話なんですよね、
大したね手も打たずにさ、そういう耳障りのいいことだけを言って、何も本気で取り組んでいるようには僕にはとしても思えないんだけれどもね、うん、まあそうですよ、まあ実際ゲーム業界の端くれにいる人間としては興味がないと言ったら嘘にはなるんだよ、でも全くそういう政府が旗振りをしていないのも現状だからね、どうなのかなって、
そこはちゃんとやってほしいんですよね。その例えばそのなんかのゲームの大会を開くにしても今のやつって賞金出せない、本当に出しにくいんですよ、
うん、
であの例えばあの参加料を支払ってもらって運営費を除いた分を全部その1位2位3位が独占するような形のやつってあのギャンブルになっちゃうんでできないんですよね。
あ、そうか、それもギャンブルになっちゃうのか。
ギャンブルなんです。
へ
ー、それも結局ギャンブルになっちゃうんでできないんですよ。だからそれでをなんかそう許可できるとかそういうことができるようなところさえあれば、もっとその e スポーツっていう形で発展すると思うんですよ。つまり見たいからその現状に行ってお金を出して、あのその熱狂を感じながら見るっていうことに対してお金を払える人って結構いっぱいいるんですよ、
うん、
でもあの今の、例えばプロの人たちってスポンサーがつかない限りはもう暮らしていけないんですよ、ね、
まあプロとしてやっていくにはね、
はい、プロとしてやっていくには別の収入が必要なプロって何なのってことになっちゃうんで、その辺をねちゃんとあの整備してほしいなって、随分話が変わりました、すいません。
いやいやいや、でもいやいいと思いますよ。日本でそのなんかねプロっていう言葉の使われ方がものすごい曖昧なんですよね、うん、だいたい麻雀プロで本当に麻雀だけで食ってるやつ何人いるんだろうって僕はあの近代麻雀読むたびに思うんだけどね、もう猫も杓子もプロプロプロプロ言っててさ、もうまあじゃあね、そろそろ次のランキングいきましょうかね、
あその前にさ、
はい、
ここ、まあ、同率4位にさ、
うん、
まあ、ランクインしてる、ヤスさんとちゃんなかさんのゲストお二人には、深く感謝を
申し上げていきたいと思います
。
はい。
はい、
やっぱりね、人気のサブ、人気のね、ポッドキャストのパーソナリティの方をお呼びしてやった回はやっぱり人気がありまして、で、まあ、お便りでもありましたけども、ヤスさんが出ているから聞き始めましたとかね、もちろん、ちゃんなかさんがね、出ているということで、きっかけでしたってお便りもいただいておりましたので、うん、まあ、お二方には本当に多大なる感謝を。
海よりもう深い感謝をです
ね。はい、はい、もうね、今後とも仲良くさせていただければなと思っておりますですよ。はい、では行きましょうか。9回ですね、3位になります。9票、9回じゃないね、3位ですね。9票を集めた、回を紹介していきます。これはですね、すべて、なんとなんとマスターが語る F1 シリーズということで、
やったね。
地下37回2016年の F1 前半戦を語るチーム編、地下38回2016年の F1 前半戦を語るレース編その1、地下39回2016年の F1 前半戦を語るレース編その2、地下53回2016年の F1 後半戦を語るその1、地下54回2016年の F1 後半戦を語るその2、地下55回2016年の F1 後半戦を語るその3、地下74回 2017F1 開幕、これを聞けばきっと興味が湧いてくるがランクインしております。はい、まあこれはですね、要はあの F1 界マスターの方で F1 界が好きっていうのは全てカウントさせていただいたんでね、はい、まあこういうふうに複数の F1 界が同時に入ってくるのはまあ仕方のないところではあるんですが、コメントいただいてますよ。古舘さん、セナ以降自分の F1 熱をぶり返させた罪な番組が愚者の宮殿、笑っミョンさん、はじめまして、マスターが語る一連の F1 回がとても気に入っています。モータースポーツの魅力はサーキットの中だけではないということで、楽しみ方をレクチャーしていただいたと思っています。ダゾーンに加入してしまいました、笑っということで、マスターはダゾーンからなんかもらってるんでしょうかね。桃の木さん、またちゃん中さんをお呼びして F1 やモータースポーツの熱い話を聞いてみたいです。フォワードに立たないカッコもいけるやんと思った回でもあります、笑いや、ここちゃんと聞いてくださいよ、ここ。フォワードに立たないカッコもいけるやんと思った回でもあります。ね。あまり反応がないようですけども。2017後半戦総括も期待しています。ということでいただいております。ありがとうございます。はい。
さすが。
いやー、ということでね、マスターの F1 回、やっぱり非常に票を集めましたけれども、いかがですか、萩原さん。
いや、これね、もちろん、面白いとか好きって言っていただけること自体は大変嬉しいことなんですけどね。すごいありがたいんですけど。うん、僕らのやってる、まあ半分ね、F1 を茶化したような、そういう、まあまとめとか、そういうのが面白いって言っていただけるっていうのは、逆にね、こう、なんていうかな、こう正当派で、F1 の面白さみたいなのを伝えてるメディアっていうのがポッドキャストにないのかなっていうところがちょっと今の F1 の人気っていうものを逆になんか表現してるような気がしてね。
はいはいはい。
だから
これはね、
ちょっとその辺がね、うん、なんともこうありがたいんだけどもいいのかなって思ったりするところではありますよね。
これはね、以前マスターとも話したことがあるんですけど、F1 のスクツさんっていう番組があったんだよね。で、ものすごい、まあ我々と違ってすごいちゃんとした番組で、それこそ、もう真正面から F1 の話題に、こう、なんていうのかな、を取り上げるね。本当に、いい意味で真面目な F1 の番組があったんですよね。
そう。
ところが、ちょっとね、残念ながら最近更新がちょっと途絶えがちになっていて、まあ、本当はね、マスターの言うように、ああいうこう、正統派の番組があって、で、まあ、我々はちょっとその、なんていうの、どちらかというと、柔らかい方担当じゃないけれども、
おちゃらけな方でね。
そう、うん。やっぱり、ね、正統があってこその、やっぱり、ね、なんていうのかな、パロディっていうか、おちゃらけなわけだから。うん、だからマスターの言ってることもなんか僕もすごいわかるんですよね。本当はね、バランスとして、なんかこう、真正面からこう、本当に本気で取り上げたようなね、F1 の取り上げたポッドキャストがあるね、多く聞かれればいいんですけどもね。
うん、まあ、ただ、ちょっと一つ反論だけというか、一つこの F1 界で面白いっていうのが、単純に埴輪さんの説明が分かりやすくて面白いっていうのが、純粋な理由の一つだと思うんですよね。
はいはい。
うん、だってマスターがね、こう、ちょっとなんか後ろに袋引っかかってんだけどとかっていう言い方とか、
うん、
ピットにタイヤがないとかってなるとやっぱね笑うしかないんですよこっちは。マジでそんなことあるのっていうのを面白おかしく紹介してもらってる部分もすごくあるし、ね、F1 ですからやっぱ昔あった知識だとか、まあ、ちょっとかまああった知識の中で、あ、今こうなってるんだっていう参照がすごく分かりやすくできてるっていうところで、皆さんがやっぱり記憶にすごく残りやすかったんじゃないかなと思ってますね。
う
ん、
そう、うん、やっぱり、うん、お便りでもいただいてますけど、昔一回 F1 が見て好きで見ていて、 こう離れてた人って結構な数やっぱいるんですよね。で、うん、僕もその一人だったわけですよ。だから、うん、ね、昔のセナプロスト時代はなんとなくわかるけれども、パワーユニットのパの字も知らないっていうところから僕も出発しましたんでね。そういう時にマスターがね、あのカッカ実はね今エンジンじゃないんですよっていうことを言うわけですよ。あーっていうね、まあ、でもその辺はすごい分かりやすく話してくれたんでね、うん、それは濁さんのおっしゃる通り純粋にそのとても聞いていて分かりやすいっていうところはやっぱりあるかなと思う、ね、そう、う
ん、半分このマスターのあのやるせなさみたいなところは感じはしますけど、あのそれこそ僕がね閣下に言われてるようにまだいけるまだいけるみたいなそういうところにが出ちゃってるんじゃないかなとちょっと思いますけど、
ね、うん、まあ、うん、なんかねあれですね、本当にこうマスターも本当大変だと思うんだけれども、うん、ぜひね、
大変だよ、
うん、大変だと思う本当に、うん、あのでもやってほしいな
みんな待ってるんですよね、
そう、うん、何より僕が待ってるんですよ、あの僕もねちょっとあれですよ、一応ここだけの話、少しでは気の利いたコメントしないといけないなと思って F1 速報とかオートスポーツ一応読んでるからね、こうちょこちょことは
あれ単体で見てても面白いは面白いんだけど、うん、あのそれこそ僕もねこの F1 回聞いてちょっと調べるようになったんだけれども、それ分かっててもあこの話するなって構えてても絶対笑うもん、
そうそうそうそういや実際でもやっぱりこう話を聞いてると、うん、これもねちゃん中さん来た時に話しましたけど、 F1 ってやっぱりこう純粋なスポーツじゃないじゃないですか、どう考えてもやっぱりこう
工業だ
って
ね、
そう工業じゃないですか、だから僕はプロレスがすごい好きで実際に見に行ったりすることもよくあるんですけども、うん、やっぱりね見る側もある種こう楽しみ方をある程度心得ていると本当に面白い類のやっぱりエンターテインメントだと思うんですよね。だから純粋にこう1位が誰だった2位が誰だったっていうそういうそれだけの世界ではないからね、だから萩和さん的なちょっとまああえてうがった楽しみ方って言い方しちゃいますけど、それもまた F1 のやっぱり立派な魅力の一つの大きな側面であってね、うんうん、決してだから、うん、萩和さんの語るその、まあ、ゴシップも含めたそういう面白話っていうのは、まあ、それもまた F1 なんだよなってことを思いますよね、うん、
まあこの先ね、あとF1 もあと一戦残ってるのかな。
はい。
その一戦終われば、まあ、まあ、もう実はね、ワールドチャンプは決まっちゃったんですけど、
はいはい。
あと一戦終われば、まあ全部終わるんで、まあそうなればね、また、ファン戦を語る話をしたいなと思いますけど、
はい。
今のうちにちょっと言っておきますと、俺たちのフェラーリに続く、まあ予感なんですけどね。俺たちのマクラーレンっていうのも出てくるんじゃないかなって、ね。はい。
面白そうだな、もう。
ちょっとその辺はですね、出てくる。来年に向けてね、そんな予感があります、ね。
はい。ちょっと期待したいと思います。では、次行きましょう。2位ですね。はい。ということで、2位は、10票を集めた番組になります。地下球児4階。俗あるところに妖怪あり、ちょっと荒れな妖怪ということで、にごりさん、よっ、
やんやんやんや、
数字を持ってる男、
数字を持ってる男、
さすが、
すごいな、憧れちゃうな、
すごいな、さすが、にごり様は話がわかる。置き手紙紹介します。瀬名さん、初めて置き手紙します。ゲーム系のお話もいつも楽しく聞かせていただいておりますが、みごりさんが来て妖怪話をたまにしてくださるのを気に入っています。妖魔夜行の話にもつながってきますが、人間なくして妖怪なし、人間の理性では割り切れない情念のようなものが様々な妖怪を生み出し、中には豆腐小僧のようなあまり怖くないマスコットキャラクターの妖怪まで生まれていることが聞いていてとても面白かったです。 自分は高校生ですが口コミで友達に勧めています。大丈夫か、これから目視の宮殿に一緒に潜っていきますのでよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。高校生聞いてるってよ、におじさん
聞くな。特に94回は本当おじさん向けに話してるから
口コミで勧めてるってよ。
ああもう瀬名さん、あの本当ありがとうございます。あの本当にあのあれもう感謝しております。あのただ気を悪くしないでくださいね。やめてください
、まあ、特にこう94回はね、あのいろいろアダルティーな話になってますからね、こうちょっとR18 話と言います。
いやいやいや、やっぱね、高校生ぐらいはそういうのを、やっぱね、やっぱ好きですから。
そうそうそう。まあね。まあ。
いや、過去、あとで、他の9票の人教えてください。ちょっとなんかね、あの怪しい票があるんじゃないかと思って。
いやいやいや、いや、まあもちろん、あの、そのうちのね、1票は、なんかこう、あれですよ、あの、にごりさんのよく知ってる、ね、方。はい、同じ2がつく方からも入ってますけれどもね。
あ、はい、はいはいはいはい。
でもね、まあ何度も言いますけど、なんだろうね、やっぱりこうあんまり他の番組でこう妖怪についてあれこれ語るっていうのが少ないでしょうね。うん、
そうですね。
あ、中にはねあるんだよね。人気な番組だとさ、こう奇談ラジオさんとか、うん、結構。ま、真面目な、真面目なオカルト系の番組はやっぱりあるんですけど、うん、こう、そうですね、絶妙な緩さがあるっていうところだと思うんですよね。こう、
あ、こう妖怪界で。
うん。決してなんていうんですか、こう、妖怪とはみたいな、そういう真面目な話じゃないじゃないですか、こう言ったら失礼だけれど、うん、あくまでも緩い感じの。
そうだね。
うんうんうん。それがこう、ね、うちの場合は合ってるんじゃないですかね、そういう。
僕自身があんまり妖怪をそんな真面目なものとして考えてないっていうところは結構あるので、うん、まあ、そういうところがね、まあ、にじみ出ちゃってるのかなっていうのはありますけれども、はいはいはい、まあ、特にこの回に関してはあのとりあえずあのみんなからドン引きしてあのサブパーソナリティから外してくださいっていうお便りを待つっていう、そういう意図でやってたんですけど、
全くそういう声はなかったね。
全く裏目に出ているっていうことなので、うん、まあ、
はい、
もうね、今度からノーガード戦法で頑張っていきたいと
思います。いや、あれなんだよ。あのね、今日ちょうど、まあちょっと メタな話になるんですけど、今日、あの、家に帰ってきてから、ニュースを見てたらね、はいはい、まあローカルニュースなんですけど、うん、今ですね、札幌で、あの、北の妖怪展っていうのをやってるんですよ。
はいはいはい、やってますね。はい、
はい。さすが知ってますか。それで、なんかまあ、あの、ニュースではね、結構、いろんな妖怪を展示してまして、みたいな話をやってて、あの、うん、アイヌにも、その、妖怪がいまして、とか、そんな話をしててね。はい、え、これ、裏でニゴリさん動いてんじゃねとか思ったんですけど。
いやいやいやいやいや、僕、そんな影響力ないですよ。全然ないですから。
密かに資料提供とかしてんじゃないの、もう。
いやいやいや、むしろあの、その北の妖怪展をやるよって聞いてから、あの、その、あれですよ、この94回に登場させてる、あ、そら、あのアイヌの妖怪もいたなって思い出したぐらいですから。逆です、全部。で、本当にやっぱり、あの、北の妖怪っていうところもあって、絵もね、結構、その、北海道をベースにしてる絵が結構あるようなところだったので、うん、やっぱ郷土愛っていうところも感じるところもあれば、やっぱ妖怪って言ったらホラーなんで、基本的に。
はいはい、
うん、で。そこら辺をどう表現するかっていうのは、本当格好のこうアーティストとしては、いい材料なんですよ。
うん、
やっぱすぐにこう、パッとこう、見ている人を引きつけるにはどうすればいいか。で、その題材として妖怪を使った時に自分はどう表現するかっていうのがすごく面白いわけですね。うん、だからそこら辺で、北はともじゃなくても、日本全国、あるいは世界でも、まだまだ妖怪が描かれるっていうところなんだろうなと思いますから。うん。そういったところがもっと増えていけばいいなと、個人的には思ってますけども。
なんか、あれですよ。こう、来た人に、懐中電灯っていうか、カンテラっていうか、なんかそういうのを持たせて、 なんか展示室が暗いらしいんです
よ。あ、面白いな。
自分でその明かりを持って入って照らしてその展示物を見るっていうね、
うんうんうん、
なんかすごい演出してるらしいんで、
あ、ね、うん、だからほんとホラー好きの方にはもう大人気好物ですよね、
うんうん、そんな、はい、話もちょうどありましたよ、
はい、うん、妖怪はどこにでもいますので皆さん。
まあね、
あとそうだ、うん、
はいはいはい、
ごめんなさい、ちょっと思い出したんですけど、妖魔夜行の感想を僕求められてましたね。
そうですよ、うん、妖魔夜行の回で、まあ、ジダラクサイさんとねお話いろいろしたときに、うん、妖魔夜行の設定とか妖怪、あの世界の妖怪の定義って実はものすごいこう、あ、なんていうのかな、結構真理をついてるんじゃないかなっていう話をしたんですよね。そういう人間から生み出されるものとして、どうでした聞いてみて。こう、
いや本当にねよく考えられてるなと思いましたね、
うんうん
うん、いやびっくりしたぐらいで、うん、あの妖怪を作る過程を逆戻りすればだいたい妖怪ができるっていう、例えばあの、うん、なんかの事例があってそれが人に伝わっていって、ね、おひれ、はひれがついて、で、誰かが絵にして、で、形がなるみたいな。その流れを逆にたどるっていうのが、僕は大体、業界作る上でのプロセスかなと思ってたんですけども、基本的にはどういう業界作りたいかっていうイメージから作ると。
うん。
うん、で、で足していったり引いていったりっていうその観念でもう本当キャラクターとして確立していく上で妖怪を完成させていく、あるいはまあ普通に TRPG のキャラクターとして完成度を高めていくっていうところではすごいシステムだなと感動しました。
うん、ジダラクサイさんいかがですか。
いやー、これはもうやるしかないですね。
言うと思った。
ガールズベーシックないんで加盟してください。
いやいやいや、すぐ手に入りますから大丈夫ですよ。
い高いって。あ、ただ一つだけ妖魔夜行業に関して物言いをするとすればですね、
ほう、
はいはい、
どうしてもガープスのその先なんでしょうがないとは思うんですけど、人間より強くなきゃいけないっていうのにちょっとだけ違和感があ
るんですね。はいはい、
これ別に大丈夫だよ、弱く作ればいいんだもん、
うん、
でしょ、うん、うん。だからそこら辺を逆にプレイヤーはあまり強く、まあ、弱くしたいとは思わないかなと思って。
まあキャラクター自体は確かに作れるけどね、うん、じゃあ TRPG のプレイングとしてね、戦闘とかもあるわけだから、じゃあ
そうい
う CP が低いキャラクターっていうのはね、本当に演じるのが大変、クロート向けのキャラクターになるからね、
うん、そうだよね、う
ん、それはあるかもしれない。
だから、うん、だから逆にその、まあ、妖怪好きのそのこじらせた僕から言わせると、うん、別に人間より弱いものがいても全然いいし、うん、まあ、それこそ百鬼夜行とかここら辺に書かれてるやつとかもう大体鬼物のもんつくも神なんで、
うん
うん、それぐらいもう本当弱い妖怪っていうのがバッコしてるっていう感じをするのであれば、もうちょっとこうなんかシナリオ、サンプルシナリオみたいなのがもしあったりしたら、そういう妖怪でも楽しめるみたいなものがあったら僕はお喜びしたかなっていう。
まあ、でもね、実際妖魔夜行を私はプレイしてますけど、例えばフグルマ容器なんていうのは、はい、そんなに戦闘能力高くないですよね。ジダラク先生ほとんど持ってないですよね。あんまり
ないですね。
強くはないよね。
でも戦闘になったら倒されてますから。
そうそうそう、うん、だから逆にその分膨大な知識を蓄えているとか、そっちの方向に能力値を伸ばすっていう、そういう方向性もガープスではできるから、
できるので、うん、本当に簡単に死んじゃうよ、作り方を、うん、そういう風にしちゃうと、ただ妖怪である以上何かしらに特化してるとか何かしらに強い情念を持ってなきゃいけないので、
うん、だから
そこだけは確実に尖ってる。
そうそうそう、必ずしも戦闘能力にその能力を発揮しなきゃいけないっていうわけじゃないわけですよ、
うん、
そうそうそう、うん、面白いよ、うん、インターネットのこの時代を予見するかのように、うん、電波の中に生きる妖怪とかもいるからね、妖魔夜行
って。そうね、うんうん、
そうそうそう、
いやもう本当僕の中の妖怪感では風吹けば消えちゃう妖怪っていうのがいるっていう感じなんでは
いはい、はい、
それぐらいのレベルなんですね、妖怪って。だからまあある意味では多様性っていうものを あの追求はしてるけども、まだまだちょっと個人的にはあれかなって思いました、
は
い、すいません生意気なこと言って、
いやいやいや、
後でちょっと校舎裏来いとか言います、
ね、いやいやそんなことないですよ。
さあ今後で何か起こるだけだから、
システム送られてきますよ。そろそろじゃあね、いよいよで1回から99回の中で最も票を集めたね回をご紹介したいと思いますよ。はい、ということで第1位11票を集めた回を、紹介したいと思います。地下68階タクティクス王が伝説の同人誌パルチさん会議中はこうして生まれた前編および69回タクティクス王が伝説の同人誌パルチさん会議中はこうして生まれた後編、この2本が第1位に輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、コメントいただいております。ミータさん、好きな回ぐしゃきを知ったきっかけが松野さんのつぶやきだったオーガフリークとしてはやはり地下50回のランスロット回、68-69回のパルチさん回は外せません。地下1回もと言いたいところですが、聞き直したら半分は黎明期の家庭用ゲーム機の話でしたね。もうちょい真面目に伝説オーガバトルを語る回を希望します。はい、了解しました。ピンポイントでは今日90回のオレンジライスのまずさ感、回は忘れましたがマスターの3をつけろよってコスケロが心に刺さっております。月島独電波さん、私の好きな回はパルチさん会議中です。当時の熱量が伝わってきて本当に輝いて聞こえました。あとは2人が楽しくウィズワンを語った43回です。読み込み4が盗賊の会場に聞こえた話好きだな。最後は65回の趣味としての音声個人メディアです。テープやラジオ好きにはたまらない話でした。オメガ堂さん、第68回から69回パルチさん会議中タクティクス王が未プレイですが楽しそうに話されているマスターの語りが良かったです。その他来店客の置き手紙会、愚者級はリスナーからの置き手紙と閣下やマスターの話の広がりが聞いていて心地いいです。長く聞いていたいです。以上といただいております。ありがとうございます。はい、ということで晴れてですね、第1位は、マスターが、関わっていた、同人誌について語った回ということでね、はい、まあ、この回も松野さんには、聞いていただきましてね、後で反応もあったということで、まあね、非常にこう反応も反響も大きかった回でしたね。やはりね、萩谷さんいかがですか。
そうですね、まあ個人的にはね、単純に自分の思い出話をただやっただけなんですけど、ただまあやっぱり当時のその熱量とか、そういうものがね、こう、やっぱり自分の中にこうくすぶってるものがあって、やっぱそういうものが、うん、伝わったっていうのは、まあ良かったかなと思いますよね。
はい。これ、サブパーソニティの皆さんも聞いてみました、この回って。
あ、もちろん聞きましたよ。
こう、いかがですか。じゃあジダラクサイさんどうでした、聞いてみて感想は。
ね、なんかこう人気回を見る限りにで見てみると、閣下がですね聞き手に回った方が人気回の方が高い。
傷つくわ。
あの3位以降に関しては特にその傾向が強いなというのが見えてくるわけですけども、
まあ否定はしませんよ。
さんのコメントもう一回いきますね。あのフォワードに立たない閣下もいけるやん、これですね。あと単純にあれですね、やっぱりマスターが熱意を持って話してるっていうのはやっぱ面白いことが伝わりやすいんだなっていうのは。
そうそう、あのね、
思います。
そう、マスターが情熱を傾けている回は大体当たり回のようなんですね。
うん、泣かないで。
みごりさんいかがですか、こうこの結果。
いや、これあの変な話なんですけれども、あのこれ聞いているうちに、なんか自分もその会議に参加してる気分になってしまった時があったんですね。あまりにもこう熱量の閣下もそうだけども、あのマスター の, その当時のこういうことがあって、こういうことがあって、こういうこと会議してたんですってなると、自分でもどういうことをなんか書いてみようかなとか、あるいは誰かがこういう風にやりたいなってなった時に、あ、それを補助してあげようかなみたいなことをなんか考え出すんですよね。うん、その中でこう時間列、地形列でだんだんこうあの完成に至っていくっていうところもあったりするので、なんかあの自分たちもなんかできたってした瞬間には、あ、嬉しいみたいな気持ちがなんか生まれてたっていう感じがしましたね、この回は。
なるほどね。
うん、
ネズミさんはいかがですか。
私はですね、実は撮ってあるんですよ。まだ聞いてないんです。なんでかっていうと、うん、私はオーガバトルもタクティックスオーガもあまり造形が深くないというか、難しくてね、できないんですよ。本当に。
はいはい。
ファイナルファンタジータクティクスは散々やりましたけど、タクティックスオーガはね、こう、皆さんの息で楽しめるようになってから、うん、聞いてみたいなと思いつつ、ね、いや、この番組に限らずですけども、いろんなものも早何年か経ってますけどね、なかなかこう、うん、とても奥が深いなと、はい、大変失礼をいたしました。
まあ、タクティクスオーガー、もちろんタクティクスオーガーがテーマの回ではあったんですけれども、その当時の、いわゆるそのニフティサーブ内でこう盛り上がって企画が立ち上がって、で頻繁にやり取りなんかをしながら、で非常に熱量のこもったログも一部ご紹介いただきましたけれども、そういう中で同人誌があれだけの人数の協力のもと組み上がっていくっていうね、そのダイナミズムがやっぱり非常にライブ感として伝わる回なんですよ、この回は。だから、はい、タクティクスオーガー仮に知らない人でも僕はね楽しめるんじゃないかなと個人的には思ってるんですね。その、
はい、すいません、正座して聞かせていただきます。
いやいやいや、別にネズミさんを説教してるわけじゃなくて、いや純粋にね、純粋に面白いの本当に。ね、そういうなんていうのかな、当時のパソコン通信のやっぱりこう熱量みたいなのも感じますし、あとはやっぱり本当にね手間のかかった同人誌なんですよね。一人二人の方が関わってできたようなものではなくて、本当何十人レベルの、まあもちろん中でね温度取ってやった方はいるんですけれども、やっぱりそういうなんて非常に熱量の高い、うん、でそれがきちんと結実してね、うん、ものになった、成果物になったって、やっぱりねある種の感動を覚える回ですよ、この68回69回っていうのはね、うん、その辺がやっぱりリスナーさんにもご支持いただいている理由じゃないかなと僕は思いますね。はい、
はい、すいません、承知いたします。
いやいやいや、別にそうだからもうやりづらいな、もう本当に。
まあ、あれだね、あんまりその自分たちで企画してやったこうポッドキャストっていうか回をこう面白い面白いっていうのをなんか気持ち悪いやね。
確かに。
でもそのね、その頃にね、そういう風にできるって思ってなかったものがみんなが集まったらこんなことできるんだっていうね、その表出の一つでもありますからね、その時代でね。
だ、僕はだから、
まあ、僕にとっては当然いい思い出ですよ。
うんうん、だからこのまあポッドキャストに限らず、誰かがものすごい夢中になってこうやってたこと思い出話を聞くのってリアルでもやっぱり楽しいじゃないですか。例えば、
はい
ね、居酒屋でも何でもいいけども、僕昔こんなことに夢中になってさ一生懸命やったんだよねって話って、もうなんか純粋に興味深いし面白いんだよね。うん、だからやっぱそういう雰囲気が出てたんじゃないかなって思いますね。うん、はい、ということで、1位はタクティクスオーガ伝説の同人誌パルチさん会議中はこうして生まれたということで、まあ非常に愚者の宮殿らしい、結果になったのかなと思います。はい、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます、ありがとうございます。たくさんのね、投票をいただきまして、本当に、ありがとうございました。はい、でですね、まあランキングの発表は以上となりますけれども、そうですね、じゃあせっかくなんで、まあ私とマスターがこれからね102回以降どんなことを愚者宮で話してみたいか、なんかこう思うところがあるのであればちょっと聞いていきたいんですけれども、じゃあ、どうしようかな。じゃあ僕からまず喋っちゃいますね。まあ今後も愚者の宮殿続いていくんですけれども、なんていうのかな、いい意味でそのダラダラ聞けるポッドキャストというそのゆるさをね、やっぱり一つこう大事にしつつやっていきたいなと思ってるんですよね。でやっぱりこうなんていうのかな、耳さえ貸していただければこう我々がおしゃべりするという体裁をとっているので、なんていうのかな、あんまりこうかっちりしすぎた雰囲気っていうのもちょっと違うかなとは思いますけども、まあサブカル周りの話が中心にはなるんですけれども、まあ、99回とかの回もありましたように、じゃあ そういうサブカルチャーを、まあ、楽しんできた我々世代が、まあ、今後課題になるであろうこととか、そういうこともたまにはね、今後もチャレンジとして愚者の宮殿では取り上げてみたいなとは、思っております。はい、あとはね、せっかく、まあ、今回の更新をもって1回がポッドキャストから消えていくんですけども、まあ、この辺のアーカイブもなんかね、いろいろと悪だくみはしておりますので、続報をお待ちいただければなと思っております。はい、じゃあマスターはいかがですか。
はい、そうですね、まあ、ランキングっていうね、なんかこうオナニーみたいな企画に皆さん付き合っていただいて本当にありがたいんですけれども
マスターらしいコメントだよな。
まあ、そんな中でね、まあ、僕が関わっていうか、まあ、僕がいろいろ思い出話をさせていただいたり、まあ、思い入れのあるものについて、語らせていただいたものがね、それなりにご支持をいただけているということで、それはね、すごく、嬉しく思っています。ということでね、これからは、自分のポッドキャストを立ち上げようかなと。絶対やらないけど、ね。
一回上げて終わりで。
そう、ね。なんだよ。
一回やって懲りて終わりっていうね、感じになるんじゃないかと。まあね、これからも適当に、閣下に付き合って、適当に突っ込み入れて、適当にサボっていきたいと思います。
ありがとうございます。それでは、ネズミさん、今後愚者宮でこんなテーマで喋ってみたいなというのがあればちょっといかがですか。
私はですね、100回の収録中にですね、いろいろメモを取ってたんですよ。
ほう、
喋、うん、りながら、だけどね、これどういう意味なんだろうなっていうのがいくつかあって、まあ、とりあえずこれやりそうでやらなかったの、やってないなっていうのをまず2つ、うん、対戦ゲームについて。
対戦ゲーム、
あんまり振り下げてないですよね。いや、どんな対戦ゲームでもいいんですけどね、はい、対戦ゲームって一人じゃできないゲームじゃないですか。
うん、
二人以上集まってできるゲームなわけで、で、その誰か仲間と一緒にもうこれはすごいやって、もうハマりまくって、こういうわけのわからないその世界が二人の中で広がったみたいな、そういう話ってないですか皆さん。
僕はスパイ&スパイはもう死ぬほどハマってやりましたけどね、もう本当に相手を出し抜くっていう快感は僕はあのゲームで学びましたけどね、
うん、いや、いろいろ語れることはあると思うよ
ね、
うん、例えばね、アナーロンであったりとか、
はいはいはいはいはい、
例えばね、うん、その大パン大蹴りじゃないけど、そういう相手に対するマナーについて語ってみても面白い
だろうし、あ、そうですね、
うん、あとはそのやっぱりゲームの変遷によって、その対戦そのものにが持つ意味とか、対戦する人たちの心構えみたいにどんどん変わってきてるんで、うん、そういうのを話してみても面白いと思うけどね。まあ、その辺はきっとジザラクさんが、
うん、ね、非常に関係が深いと、
まあ確かにありますけども、僕は、そうですね、同人ゲームのクイーンオブハートの、ヘルっていう、ヘルの上かナイトメアだったかな、一番最高の難易度を友達と一緒に、8時間かけてクリアしたりとか同じ相手と連続で11時間沸騰して対戦したこともあるんで、
ようやるわ
いや、そういうのありますね。僕もクニオ君をストーリーを進めずに、いかにして相手を池の中に落とすかっていうゲームをね、10時間ぐらい延々とやったことがあります。
まあ、うん、本来の楽しみ方じゃない、そういう、なんていうの？楽しみ方を発見しやすいんだよね。例えば、マリオブラザーズもそうじゃないですか。あれも。
本当に今それを話そうと
して。でしょ
ね、いかにして相手を亀にぶつけるか、カニにぶつけるか。
そうそうそう。で、うん、もうそのうちさ、警戒し始めて最初にパブを全部使い切っちゃったりするんだよね。もうこれあるとやべえからっつって。
あれだよ。若い人はね、わかんないと思うけどね。マリオじゃないんだよ。
そうそう、あ、そうそうそう。あのね、
マリオなんだよ。
マリオブラザーズなんですよ。
いや、すいません。その話を出されると、俺もちょっと出したい話があるんですけど。
はいはい。
マリオブラザーズって途中ずっとやってると亀が速くなったりハエが速くなったりするじゃないですか、うん、でさらに時間が経つとファイアーボールって出るじゃないですか。
出ますね、うん、
で、早く終わらせろよってことになるじゃないですか。あれ実は、マリオとルイージの移動速度と全く同じなんで、ドット1ずつずらせば挟んで走れるんですよね。
そんなことしたことあんの？
はい、あります。
面白いことしてんな。
しかもファイアボールは出た瞬間は動かなくて、フッと出てから動き始めるんで、こっちもこう、出た瞬間に挟んでからこう、フッと移動すると、きっちり挟んで移動できるんですよ。ドドドドドって。
はいはいはいはい。
ちょっと面白いですよ。
確かにね。おーおー。いつもさ、こう、対戦でさ、潰し合いになるからさ、めったに氷が出てくるステージまで進まないんだよね。
そうそう。
そう、だから
こう。ボーナスステージまで行ければマシみたいな。
そうそうそうそう。潰し合いで終わるからさ。だから、ひどいやつだとさ、氷のやつ見たことないとかっていうやつもいたからね。そんなやついる？マリオブラザーズに、みたいなさ。どうなんだっていうね。
僕はカニだらけにしてカニ道楽って遊んでました。
ちょっとそれ以上喋ると語るネタなくなっちゃうじゃん。あれもう一つなんかあるって言ってましたよね、対戦以外。
対戦ゲームから繋がるとまだボドゲのボドゲの話はしてない、
ね。はいはいはいはいはい。そうだよ。
ボドゲはねもういくらでも語れますよね、カッカ。
うん。まあ好きですよ、リアルでもよくやるし、ね、オンラインでもやるし。
ダメだよ、この人弱いから。
弱いから弱いからって言うな。
散々接待してもらってますからね。
いや、それこそでも対戦ゲームじゃないけど、最近やっぱ協力して一つの目的を成し遂げるボードゲームって増えてきたように思うんですよね。エルダーサインとかもそうだし、うん。だからね、その辺ちょっとこう、やっぱりこう、なんか変わってきたかなっていう感じしますね。昔とこう、昔は必ず仲間内で勝ち負けが決まるのが定番でしたけど、最近はもうみんなが協力して、何かこう脅威をに対処するみたいなね、そういうのもね面白いですよ。パンデミックとかもそうなのかな。うんうん。ちょっとボードゲームの話もしたいですね。うん。
そうですね。
はい。
リスナーさんにもね造形深い人いるしね。
ああ本当にもうね、それこそ。語らせたらもう面白い話いっぱい持ってる人 たくさんいらっしゃると思うんで、これもちょっとね
神的な方ね、放送にはいらっしゃってましたしね。
そうそうそう、ね、もうカタンの世界ランク2桁みたいな人もいましたからね。
いらっしゃいました
からね。とんでもない人もいましたから。じゃあ、
まあ、ゲームに関してはこんな感じですけどね。
はいはいはい。
まあでもゲーム学とか、あとねこれなんで書いたのか分かんないけど、ゲームと学校教育っていうの書いてあるな。多く
なんですかそれは。
よく
わかんない。もう酔っ払いながら書いてるからあれでしょう、もう。
まあ、すいません。まあ、前回もね、焼酎が半分ぐらいなくなってますから、
ね。大丈夫ですかね、うん、もう。
ね、いずれまた、セカンドに関して、やたら熱く語る放送っていうのもね、
そこかよ。
やりたいなと思いますけど。
わかりました。
はい。
では、次は、じゃあ、ジダラクサイさん、今後、愚者の宮殿で喋ってみたいテーマなど、いかがですか？
そうですね。じゃあ僕も2つほど出そうかなと思ってるんですけども、
はい、
まず1個目は SF 映画のブレードランナーっていう映画についてちょっと話してみようかなというふうに思ってるんですけども、
やった、どうですかマスター。ほら味方が出てきたよ。
いやいいんじゃないですか。
投げやった。
ね、本当今のうちですよ、劇場公開してる今のうちにぜひ、ちょっと長い映画ですけど見ていただいて、もう僕あれですけど、スピナーの、ミニチュア買っちゃったからね、もう、いろいろグッズが増えてきてさ、もう、ね、ぜひ、あれ、ちなみにあれですか、じゃあ、ジダラクサさん2049ご覧になった？
いや、まだです。
はい、ぜひ。な、じゃあ結局今の話はネタですか？もう、ちょっと僕すげえ本気にしちゃったじゃないかよ。
いや、だからやるって言うんだったら見に行きますし、まだ時間があるから。
はい、はい。じゃあちょっとそこは裏でちょっとマスターも含めて協議をしたいと思います。
はい。
それと、
あともう一個なんですけども、うん、せっかくミモルさんがですね、ガープス4枚以降のあれを買ってくれたそうなんで、
はい。
シャキュで一回、ガープス4枚以降やりたいなと。
お！ついに、ポッドキャスト内で、ちょっとしたプレイングをお見せする。まあ全部はさすがに厳しいでしょうから、どっかねこうショートシナリオみたいな感じでやるのも面白いかもしれない。
もちろんショートなんですけども、うん、一応そのテーブルトークの形とワープスは簡易版にしても問題ないぐらい土台がしっかりしているので、
うん、
簡易版のルールをある程度大量に駆使して やれればいいなというふうには思っているので、
はい、わかりました。じゃあちょっともしかしたら今後あるかもしれないということで、
今後あるかもしれないということで、
はい、ではにごりさんお伺いしましょうか。いかがですか。
一番望む今後の展望はですね、閣下に、お前クビと言われることなんですけども
何ですか。
まあ、あえてお前やれと、お前時間空けとくからと。あれ？
はい。
うん、大丈夫かな？
大丈夫ですよ。
言われればですけども、この前ちょっと話した、シュメールとかここら辺のメソポタミアとかのね、
うん、
ここら辺の、まあ、妖怪というかモンスターというか、うん、まあ、神話にちょっと触れつつのお話だとか、あとは日本の妖怪に関しては、もっとうさんくさいジャンルの方ですね。
お、
皆さんどっかで聞いたことないですかね、あのお寺とかあの神社には、人魚のミイラがあるんだみたいな。
あ、僕そういうの好きですよ、うんうん、
そういうのがですね、日本全国っていうか世界ですけど、5万とあるわけですね。
はいはいはい。
そこら辺の話をするとまた妖怪と別の面が見れるのかなっていうのと、あとこれは一瞬閣下が言ったのかな、誰かがリクエストしたのか分かりませんけど、あのクトゥルフについて喋ってほしいみたいな、
ありましたね、
うん、やっぱ、うん、があったので、できればですね、うちの方で、眠っている10冊以上のクトゥルフサプリメントを駆使してですね、おしゃべりさせていただければなと。
それは頼もしい。
本当に腐ってるんで全然使わないから。
いやいやいや、僕昔のクトゥルフの呼び声はよく遊んだんだけど、最近のコールオブクトゥルフとはなんか違うの、ジドラクサイさん、ルールとかも違うのかい、一緒なのかい、あれは。
ほとんど変わんないですよ。ただ、プレイスタイルは変わってるってだけで。
はいはいはい、はい。いや、ほら、一時期ニコニコ動画あたりで随分、クトゥルフの、こう、リプレイ風動画が随分投下されたじゃないですか。
はい。
で、おーって見たんだけど、僕が遊んだクトゥルフの呼び声とは、だいぶ、こう、テイストが違うなと思ってね。うん、びっくりしたんですよね。うん。
それはもう、しょうがないです。時代が違うので、はいはい、僕たちの時代のコールオブクトゥルフは、なんであれが、微妙に流行ったかって言われたのは、ファンタジーはもういいよねっていう人たちが、違う味を求めて、コール・オブ・クトゥルフをやったじゃないですか、
うんうんうん、
求めて。
そうだね、うん、確かに。
はい、ちょっと上の前なんですけど、データイーストの、竜退治はもう飽きたって言って始まったメタルマックスみたいなもんなんで、
はいはいはい。
まあ、CM ちょっと好きなんですけど、で、あれと同じように、やってる人たちが、もうファンタジーは十分味わったから、今度は、パニックホラーの登場人物になって強くなくてもいいから生き残りたいとか、そういうようなプレイをやりたいなっていう人たちのために作られたのがクトゥルフなんで、
はいはいはい。
で、今の人たちっていうのは、そのファンタジーの洗礼を受けて、テーブルトーク的なそのファンタジーの洗礼を受けてない人たちがクトゥルフをやろうとすると、邪神決闘を取ろうとするんですよ。
うん、なるほど、ね、
だからいろいろなことになってしまう。だから今のニコニコの人たちにとってのクトゥルフっていうのは結構何でもやってもいいし、どうにかなっちゃうんだなっていうルールとして受け入れられてる形がします。
はい、なるほど。はい、で、ということで、サブパーソナリティの方々に聞く今後の愚者級で喋ってみたいテーマということでお伺いさせていただきました。はい、この後ですね、本編ここまでとさせていただきますが、いっぱい置き手紙もいただいておりますので、引き続き、皆様にはお付き合いいただきながら、愚者の宮殿進めていきたいと思いますよ。はい、ということで一旦ここで、サブパーソナリティ全員集合ということで、ランキング発表はここまでとさせていただければと思います。マスター、それからサブパーソナリティの皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時間大丈夫かな。
はい、ここからはですね、前回もご紹介できなかった分もあるんですけれども、いっぱい置き手紙いただいてるんですね、ありがたいことに。
たくさんあるんだよ。
いやー、もうね、 ツイッターハッシュタグを含めると40通以上、いただいているんですが、まず紹介できる限り、お時間の許す限り紹介していきたいと思いますよ。はい。まずは G メールの方から。赤いシャポーの L さんです。いつもの PC が、いやいや、それは置いといて、グシャキューファミリーの皆様方、こんばんは。赤いシャポーの L です。いよいよ100回到達とのことをお喜び申し上げます。大量にアンケートが届いてらっしゃると予想されるので、自分の票は以下のように。5回、当世 F1 事情。76回、パルチさん会議後編、大賀シリーズ、俺たちならこう作る。99回、母さんごめん。5回、愚者級にモータースポーツの教え、面白さを教えてもらった回です。もう知らなかった頃には戻れません。76回、システム、名誉と業を褒めていただきましたんで、おい。ゲームのオリジナルルールって考えつくと楽しいですよね。いや、これよく練られてたんだよね。99回、愚者級でしか企画されないであろう回、いろいろ考えさせられたけど、先に待つ不安への確かな巧妙だと思いました。それではさらなる深淵へ、必ずまた来ますんで、ではまたといただきました。ありがとうございます。
はい。
ね、まあ、先に待つ不安への確かな巧妙ということで、99回もね、こう割とこう、好意的にというか、ポジティブに捉えていただいてる、うん、
結構反響がありました
ね。そうなんですよね。うんうんうん。ありがたいですね。やっぱりちょっとチャレンジな回だったんで。まあ、そしてさらなる深淵へということでね。深淵っていう TRPG もあったね、そういえば。なんか。
いや、ありますけど、深淵ありますけど、その話を今広げます？
広げないです。広げません。
ニゴルさんの活動見解まで1時間半切りそうなんですけど、その話します。
今後もね、お付き合いいただければ大変幸いでございます。赤いシャポーのエルさん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ミナッチさん、地下100回収録おめでとうございます。さて、99回では介護にまつわるお二人の実体験も交えたお話でしたが、僕は少し前に話題になった言葉で言うならば、ヤングケアラーだった時期がありました。祖母の介護だったのですが、当時僕は愚か親族の誰もが事の深刻さに目を向けていなかった。まして、少し大きな家柄だったこともあり、身内のことは身内でという意識が強すぎたのでしょう。しかし1年もせずに僕が介護ストレスで倒れたことにより、事の重大さを多少実感したのでしょう。その後の顛末は入院した僕には詳しく伝わりませんでしたが、ほどなくして施設へと祖母は入れられてしまいました。でもそれを聞いた僕は内心安堵したのです。思い起こせばあの日々は異常でした。さて、僕は自分のところである程度ほのめかしておりますが、現在は言っていいのかな、書いてますからね。現在は日本郵便に勤めていますが、高齢者の多い地域を配送担当しています。サプリメントや健康食品はもちろん、アニマさんが触れた何度も同じ接待に送られてくる NTT の返却キット、異常なまでの本が毎日のように送られてくることは全く珍しいことではありません。まさかではなく、うちもそうなのではないかと一度注意深く見直してみていただくことはすごく大事です。その時は必ず誰にでも来るからです。話は変わりますが、僕が好きな回は9回、ソシャゲの回です。ガチャは悪い文明破壊する。いやいやいや、そのガチャのおかげで飯を食っている人もいますから。妖怪界と F1 界ですからやめておきましょう。ため息とともにまたおまけが長くなってしまいますからね。あ、サンタの赤の話は別の居酒屋で言ってましたよ。あ、そうか、ドリンクシーンはシーンのしの字がデスになってますけども、代わりに蕎麦屋さんにドリアンサイダーが向かいますので、お覚悟ください。満面の笑みね、にごりさん。ブレードランナーの話ですが、よそでやってくれということで、いろいろとね、話題を入れていただきました。ありがとうございます。まあ、主にね、99回の話題触れていただいてますけども、まあ実際ね、まあ詳しい話は多分業務上の秘密でしょうけれども、なんかこう聞く限りではね、やっぱこう高齢者世帯にいろんなものが届いてるというのは、なんかわかるかなというところでね。
この稲地さんのお便りの中で、一言だけちょっと言っておきたいことがあってね。
はい。
稲地さんが、おばちゃん、祖母が、施設へ入れられてしまいましたっていう書き方をしてるんだけれども、別に施設は、監獄ではないので、
はいはいはい。
あまりその、入れられてしまったというふうにね、マイナスに捉えることもないし、自分がその、倒れてしまったことでそうなってしまったということを、気に病むことはないと思います。
うん、
ある意味、その、おばあちゃんにしてみれば、その家から、その、出てしまったっていうことは悲しいことかもしれないけれども、逆に、プロの介護を受けられるので、
そうですね、
おばあちゃんにとってはいいことでもあるので、
うん、
その辺はね、変にその、マイナスに捉えなくていいと思います。
はい。は
い、いや、それについては私もいいお話ししたいことがあって、意外とそういう施設、まあ、施設って言葉がね、あんまり僕は好きじゃないんですけども、うん、そこ行くと割と同世代の友達ができて、新しいコミュニティになって、割と新しい人生になってる人ってすごく多いんですよね。
うん、
私たちも、よく演奏活動で、
そうだよね。
行きますけども。
うん、そうだよね。
そうね、みんなね、すごく楽しそうな顔をしたりします。
うんうん、
本当に友達がいっぱい増えて、で、本当に、まるで若い頃の時のように楽しいよっていうふうに言う人もたくさんいるし、で、今日は本当に来てくれてありがとうって言ってもらえたりすると、それも、しかも一人じゃなくてね、友達同士でもう本当に楽しかったわーって言って、そういう経験ができる場所でもあるので、本当に、それはある意味で一つの新しい人生として、いい面もとてもたくさんありますから。うん。
そうだね。まあもちろんね、愉快なことばかりではもちろんないんだろうけれども、ただやっぱりね、そういう新しい環境に飛び込むことによってね、自分自身も大いに刺激になるところがあるだろうし、そこでね、やっぱり友人ができて非常にこう、なんていうのかな、こうまた違う展望が開けるってこともね、珍しい話ではないんでしょうから、ね、それはネズミさんが言うとすごいなんか説得力があるな。
いや本当にそ
う、うん、はい、ということでニナッチさんありがとうございます。初めていただきましたがね、むしゃわら解決さん、面白いハンドルネームですね。はじめまして、地下1階から楽しく拝聴しております。ありがとうございます。早速ですが番組の感想を述べさせていただきます。この番組のすごいところは、なんといっても今まで全く興味のない話題でもなぜだか楽しく聞けてしまうということです。それから愚者の宮殿の文字と絵もダンジョンを彷彿させ、絶妙な不安感と絶妙な魅力を感じる次第です。
微妙な不安感ね。
あ、微妙な不安感と絶妙な魅力、はい。これからも楽しく聞けて知識も広がる素晴らしい番組をよろしくお願いします。もう一つ大点で続けてご紹介します。こんばんは、いつも楽しく拝聴しています、はい、今回はお願いがあってメールさせていただきました。そのお願いとは、皆様のお知恵によって幼少期に見た懐かしのゲーム名を知りたいと思った次第です。きたきた、ゲーム探偵の出番ですよ、うん、自分ではいくら調べても分かりませんでした。そのゲームとは、インベーダーのアリュー、長野県で今は亡き、錆びれたヘルスセンターで見た。これ難しいな。時期は宇宙戦艦ヤマト風。三連砲塔×三。時期はということで、大きいみたいですね。少し、例え入れてますよ。砲塔の一つは上、他の二つは下を向いている。当たり判定は三連砲塔のみで、砲塔がやられると次の砲塔が上を向く。三連砲塔ゆえ三発同時に弾が出るので、横に並んだインベーダーを2匹同時に倒せることもある。トーチかあり、トーチか近くまでインベーダーが降りてくると、なぜか強制ゲームオーバー。アリューインベーダーなんて地域ごとに山ほどあるよなんて言われそうですが、お一つよろしくお願いしますということでいただきました。これね、でもまさに武者原さんが言う通りでね、いや
調べてみたんですよ。
はいはい、あ、そうですか、マスター。うん、
わかんないんだよね。
いや、ほんとね、インベーダーはね、アリューがいっぱいあるんですよ。で、
いや、ヤマトっぽいのが出てくるってことで、
うんうん、
あのオズマウォーズかなとも思った。
はいはいはいはいはい。
でもオズマウォーズって、うん、トーチカないんだよね。
うん、トーチカないね、確かに、うん、トーチカがあるんだもんね。これはですね、ぜひともリスナー処刑のお力を借りたいということで、
そうですね、
求むゲーム探偵ということでね、
はい、
まあ、後ほど出てきますけど、ネズミさんのね、問題はズバッと解決していただいてますので、ゲーム探偵の皆様にちょっとこちらもぜひ期待をしたいということで、まあ、初めてね、おき手紙いただきましたけれども、ありがとうございます。なんか初めて愚者の宮殿をなんかこう文字と絵をなんかこうはっきり褒めていただいたなということで、ありがたいですね。これ実はね、デザインうちの、こう愚者の宮殿のカバーアートを描いてくださった方もうちのリスナーさんなんですけれども、あの喜んでいると思います。はい、武者原解決さん、これからもよろしくお願いいたします。 小玉沢さん、いつも楽しく拝聴しております。地下99回でお便りを紹介していただきありがとうございました。確かにパソコン通信はごく限られた人々の間のものであったがため、喧嘩騒ぎがあっても諌めたり、マナーの指導や先駐者への敬意などがあったと思います。現在の SNS などのコミュニケーションツールをパソコン通信と比較するのは難しいところですが、連日のように報道されているザマの事件や一時期のおバカ画像の投稿を見ると、私はやるせない気持ちになってしまいます。昔は良かったというのは単なる親父のぼやきなんでしょうかね。それはそうと、地下99階に貼られている怪しいドリンクの画像に狂気してしまいました。なぜ狂気した？ぜひ支援していただき、マスター萩は閣下の悶絶声を聞きたいものです。ということで、いただきました。ありがとうございます。ね、僕だけじゃなくて、萩尾さんの悶絶声も聞きたいということなんでね。ここは、ちょっと、強調しておきたいなと思いますけれども。
僕意外と悶絶しないんでね。
そうなんですよ。それが
なんか意外とバカ舌なんでね、普通に飲んじゃうんですよ、ね。
いやいやいやいや、乱用しちゃいます。はい、ね、パソコン通信の話題を挙げていただきましたけれども、そうですね。まあ、どんなものでもそうなんですけれども、こうやっぱりツールがね、こう身近になっていくっていう、大衆化していくっていうことは、まあ、いやおうなく、まあ、あまりマナーのよろしくない人たちのおもちゃにもなってしまうんでね、そういうところがやっぱ目立ってしまうんだけれども、一方でやっぱりね、なんていうんですかね、いいところもあるし、こうパソコン通信の頃のやっぱ雰囲気とかいい部分をそのまま SNS に何とか持ってくるってのは難しいんでしょうけれどもね。なんかね、こういう、こう、なんかな、こう、サービスっていうのかって、僕思うんですけど、あんまりやってる人が少ない頃って何とも言えないワクワク感もあったんですよね。こうパソコン通信なんかまさにそうじゃないですか。本当にまだまだ限られた人しかできない頃にマスターや私もやってたからね。まあそれなりの人数はいたとはいえ、じゃあクラスでパソコン通信してるやつどれぐらいいたかって言ったら、多分数えぐらいしかいなかったと思うから、そういうなんかね、何とも言えないこうアングラ感とまでは言いませんけれども、こうこっそりやっているっていう感覚はね、なんとも言えないスパイスでしたね。こうそういう魅力があったな。新しいそういうネットワークのツールって、でも常にそういうワクワク感とともに広がってくるものなんだろうけれども、最近はあまりにもそのタイムスパンが短すぎるのかな、そういうところを感じますよね、あっという間にこうなんていうのかな、普及してあっという間に消費されてしまう。
まさに、こう、ユーザー間にジェネレーションギャップがあるんですよ。
ね、マストドンってどこ行ったんだろうね。最近聞かなくなった。
まだ全然稼働してます。
ああ、そうなんですか。あ、あ、そう。じゃあ僕が知らないだけか。
いろんなサービス。
はい。小玉沢さん、ありがとうございます。深見さん、TRPG ガープス会拝聴。ガープスの沼は明らかに広くて深いため、すでに遊びきれないほどのゲームを手にしていた自分は結局手を出さなかったシステムです。ガープスはキャラクター RPG というジャンルがあるか分かりませんが、キャラクターメイキングに特化したゲームというイメージはありました、当時からアニメや漫画やキャラクター小説とかと親和性が高そうなゲームだなと感じてましたが、キャラクターメイキングはゲームという本来の目的以外にも使えそうですね。当時ウォーハンマーのルールでベルセルクのガッツを再現しようとしたことはありますが、ベルセルクはね、ウォーハンマーのルールが一番しっくりくると思います。はい。TRPG のお話が聞ける番組は他にないので、またやってほしいです。いやいや、探すと結構ありますよ、バタバタと何か慌ただしくなかなかお便りできませんが、 TRPG や同人の回くらいは何かお便りを置いときたいなと。では阪神頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。まあね、なかなか確かに数は少ないんですけれども、TRPG を扱った、ポッドキャスト番組、探せばね、ジドラクサさん出てきますよね。
いや、それは僕に聞かれても困りますよね。
あ、そうですか。なんか僕、他の番組で。
テーブルトーク担当であって、テーブルトークのポッドキャスト担当ではないので。
いやいや、なんかでも、ジドラクサさんがなんか投稿してるのを聞いたことあるよ、なんか他の番組で。
つながりができたので、投稿させていただきましたけれども。
はいはいはいはい。そうですよね。
これあれですね、まあ、ガプスはそうですね、キャラクターとの親和性が高くて、あのいろんな再現ルールがあるので、こう今はなきゃコンポ RPG の方でも結構やってましたよね、この企画、ガープス何々っていう。
はいはいはいはい、そうですね。なんかだからいわゆる同人の世界でもオリジナルのガープスのサプリメントがいっぱい出てたんですよ、この頃って。いろいろあったんですよね。まあこれね、昔多分あれですね、このポッドキャストでは話してないと思うんですけど、ですね、ガープス四重八手っていう
ストップ
R18 の
ここまで
だ。まあこれぐらいにしておきましょうかね。そういう
何を話そうとしてるんですか、何を。
いやいやいや、まあでもそれでもあれですからね、できるぐらいですからね。まあこういうそんな強調することでもないんですけど、そんなことまで再現できてしまうっていうね。はい、大変失礼いたしました。はい。サムソンティーチャーさん。はじめまして。いつも奥深い放送ありがとうございます。いやいや、奥浅い放送ですよ。そして地下100回到達おめでとうございます。集計に間に合うかな？ちゃんと加えさせていただきました。マイベストを上げますと、1位、ウィザードリー1、今日の試練場会、2位、PC エンジン会です。本当は図鑑会とか介護会、妖怪会、エロゲ会もあげたいのですが、きっとお便りがたくさん来ると思われるので、手短にいかねばと、特に好きなもの2つをあげさせていただきました。ウィズは中学時代、ファミコン版の末見さんの絵にハマった口で、スーパーファミコン版5までプレイしました。末見さんの絵は黒、かっこ影の使い方が絶妙で、それが自分にはドストライクでした。ワンはなぜか何回も売ったり買ったりしたせいでモンスターカードが何枚も羨ましいな。僕はヴァンパイアロードとマイルフィックのカードがお気に入りですが、お二人は何のカードが出ましたでしょうか。なんかすげえいいカード引いてるな。前回はあっという間だったので、ウィズ会はぜひ続編を聞きたいです。 PC エンジン会は中身というか性能面の話は他ではなかなか聞けないので勉強になったのと、思い出としては高校の時に熱血ドッジを友達と相当やり込みました。ファミコン版のグラフィックはアーケード版と全然違うし、画像のちらつきやキャッチングのふわふわしたような感じが馴染まなかった一方、 PC エンジン版はグラフィックも自分が求めていたものだし、ボールをキャッチするフィット感もピシッとしていた印象があります。はいはいはい。クエストモードで好きなキャラを入れられるのも良かったです。スピード重視の僕は中国のラオジェン、アフリカのンジョモを使っていました。いたねいたね。モルドフは使わないんだね。熱血どっちはマスターも結構やり込んでいたとどこかの回でおっしゃってましたが、どのハードでしょう。 PC エンジン話ももう一度くらい話を聞いてみたいということで続編希望です。それでは今後の配信楽しみにしております。もしよろしければまた置き手紙を書きたいと思います。寒くなってきましたが体に気をつけてといただきました。ありがとうございます。はい。熱血ドッジボールはファミコン版が有名だけども、PC エンジン版も非常に出来がいいんですよね。うん、僕は両方遊んだことがありますね。うん、マスターはいかがですか？
僕はアーケードでやってました。
あ、アーケードね。
さすが。アーケードで最後クリアまでやってました、
ね。あ、さすが。
はい。
アーケードやってるともう、じゃあファミコン版はもう全然別ゲーなんじゃないですか、あの感覚は。
別ゲーですね、
これはね。だと思いますね。ちょっと癖がありますよね、ファミコン版はね。僕もアーケードのあのキビキビした動きの印象がすごい強いので、ファミコン版はもうなんか別のゲームと思って割り切ってやってましたね、これはね。ソ連ステージの曲がもうもろあれはか、なんだ、何の曲だあれは、カリンカか、あれは。
そうですよね、
そうですよね。もろ結構いい曲ですよね、いいアレンジだったって記憶がありますよ。あとは、ウィザードリーについて触れていただいてます。カードがついてくるっていう、まあ、これはね、おなじみのサービスなんですけども、マスターは何持ってました？このウィズのカードって。
覚えてないんで見に行っていいですか？
すぐ帰ってくるならいいですよ。僕はね、
その辺にあったと思うんだけどな、すぐ出てくるかな。
僕もなぜかね、我が家に、2枚ありましてね、ウィズ1のカードはね、最初に買った時はね、アンデッドコボルトでしたね。なんかね、かっこいいカードが引けなくてさ、2枚目はね、確かね、あれですね、ポイゾンジャイアントだったかな。この2つ。
いいですやん。
ちょっとヘッドホンのケーブルが届かないですね。
祭ですか。
まあ、探したら、
はい。
ちょっと調べて
みます。後で、はい。よろしくお願いします。はい、ね。この、アスキー版のウィザードリーのね、まさにお楽しみだったんですよね、これが。
スエミさんのウィズのイラストだと、確かにマイルフィックかっこいいです
よ。かっこいいよ、マイルフィックは。うん。
あとね、意外とね、レッサーデーモン好きです。
あ、レッサーデーモンね、あれでしょ、腕がこう、4本あって、こう、上と下にこう、だらんとして
るの、赤い、ヤギの頭のついた
あれ、ね。そうそうそう。ね。まあ、どうしてもグレーターデーモンの印象が強いんですけど、レッサーデーモンいいデザインですよね。うん。
そうそうそう。
好きですね、僕も。はい。ありがとうございます。小粒かける花瀬さん。マスター&閣下、いつも番組ありがとうございます。通勤の車の中で聞いていますが、愚者級のところに1と更新を知らせる数字が出るとテンション上がります。ありがとうございます。まだ集計間に合うのか間に合わないのかわからないのですが、間に合わなくてもお送りしておきます。含めさせていただきました。100回を超えると iTunes から消えちゃうとのことで、一斉ダウンロードしていたら、貧弱 MacBook Air がウィンウィン言いながら、数度 iTunes も落ちました。申し訳ない。普段はスマホ経由で聞いているので、この際きちんと落としておきます。面白かった回トップ3、1、地下8回。時代的に少しいろいろな黄金期を逃している身としては、この回は分かるところもあり知らないところもあり面白かったです。あと10年早く生まれたかった。2、地下5回他 F1 シリーズ。 F1 ははっきり言って全くレーダーに引っかかってこないものだったのですが、そして正直に白状すると、一度はこの地下5回は F1 知らないしと冒頭だけ聞いて飛ばしたのですが、いえいえいいんですよ。その後の F1 回をたまたま聞いて、マスターの F1 回もっと聞きたいとなって戻った思い出深い回です。今では F1 回指折り数えて待っています。地下、3、地下79回、給食回は本当に楽しかった。自分の経験を突っ込みながら聞きました。同じ流れでお雑煮とかおせちネタも地域差出て盛り上がりそうですね。なるほど。これからも愚者給食あふれるトーク更新をお待ちしております。心待ちにしています。推進、都道府県に海外を追加してください。あ、海外在住、現在海外在住、今回出身を選択しましたということで、はい、
なるほど、
ありがとうございます。メールフォームをね、借りているので、果たして海外が入れられるかどうか、ちょっと、調べておきます。はい。いや、海外から愚者の宮殿聞いていただいているということで、ありがたいですね。
ワールドワイドですね。ぜひ、マズドリがあったらですね、僕の
方
が。
いやいやいや、海外はシャレ
ン。連絡をいただければですね、僕非常に。
海外はシャレンならんだろう。いかんよ。
この前ね、この前、アステカコーラって見つけた。
いらない、いらない、もう。いらないから。ほんと、ね、海外ものはほんとシャレになんないからね、ほんとに。なんだかんだ言って、やっぱね、国産のドリンクはね、やっぱ美味しいんですよ、基本。よくできてるの、やっぱり。海外行くと、ほんとになぜこれをドリンクにしたっていっぱいあるからね、ほんとに。びっくりするよ、もう。なんかね、でもそういうのに当たるんだよな、うん、フィリピンにね、すごいのがあるんだよね、なんか。フィリピンにね、サバジュースっていうのがあってですね。
よし、フィリピン在住の愚者
級リスナーの方、
お願いします。
いらない、いらない。
とりあえず DM で連絡を
いただいて。いや、いらないです。いらないです、はい、本当に。
フィリピンに友達
いる？いや、いや、いや、やめて、やめて。やめて。
フィリピンだったら割合コネがあるので、なんとか。
いやいや、やめて。言わなきゃよかった。
言ってます。
言わなきゃよかった。もう。いや、僕、だから、それは僕もう一回味わって、もう、ダメだったから、いいんです、それはもう。ね。
あれだね。お雑煮とかおせちネタって、ちょっと面白いか
な、ね。あ、ここは面白いんじゃないですか。なんか、聞きますよね。地区によっては、なんかあれなんでしょ？お汁粉みたいなやつをお雑煮って言ったりする地区もあるみたいですもんね。うん、ね。そうそうそう。甘いもの
が。あんころ餅が入ってるところとか。
そうそうそう。ね。ちょっと聞いてみようか。せっかくだから。僕のところはね、お雑煮はあれですね。鶏ガラでベースを取るんですよね。鶏ガラベースなんですよ。で、はい、うんうん。割と中華風っていうか、ちょっとこう、ラーメンのスープに近いようなお出汁を取りますね。うちの方はね。
さすが岩手東北餅文化ですね。
ああ、餅のね、餅料理のバリエーションはとにかく豊富ですね。うん。うん。めちゃくちゃあります。だから、お雑煮っていうか、おせちっていうか、そのお正月料理で餅料理が3、4種類出てくるのは普通だったりします、
ね。
そういうところですよ。
ちょっとこれはネタとして温めておきましょうかね。うん、お雑煮というか、おせち。
そうですね。僕ほら、
ちょっと広げて、あの、珍しいお祝い事メニューみたいな。
ああ、いいですね。面白いかも。うん、僕結構ね、あの、厨房に立ってること多いんで、結構いろいろ話せることあるかもしれないです。
あとさ、戦争する？あの、味噌汁に玉ねぎを入れるか入れないか。
いや、それはもういいです
よ。あと、あの、カレーに椎茸入れるか
入れない。なんでカレーに椎茸美味しいじゃないですか。カレーに椎茸は本当に美味しいですから、もう。
戦争しようぜ、
本当。いやいやいや。
戦争にはならないんだろうなと思って。
カレーに椎茸はね、
カレーに椎茸はないっすよ。
ないっすよ、じゃないっすよ。あるんですよ。
ないっすよ。いや、あのね、圧倒的に、その、なんだろう、あのね、少数派をね、ただひたすら叩くのはどうかなと僕も心苦しくできないんですよ。
なんだよ、もう。
玉ねぎは、その賛成派がいるから、あの73とか82とかの戦いになると思うんですけども、あの999対1とかっていう
そんなことないって結構みんな入れてるってカレーに椎茸はさ入れるよ、ね、
あの徳島に行ったらね椎茸カレーっての
そうだよ僕この前ネズミさんがお土産でもらったんだよ椎茸カレーそう
こんな既得なもの売ってたよって
既得なものって言うなよ
喜んでる
その既得なものを毎回作ってる俺は何なんだよじゃあ
それをね送ったよってツイッターに出したらさ、うん、おいネズミ何やってんだって正当派になっちまうじゃねえかってい
やいやいや
なんかすごいいろんなとこからすごいお叱りを受け
たいやいやいやいやいや美味しくいただきましたよもうい
やきっとね閣下の奥さんもね職場で愚痴ってると思うんだよ
なことねえよ
椎茸入ってんのよ
いやいやそんなことないっていやいや何がいいかってあれですよいざ作り始めてカレールーがないときに途中からでもあの肉じゃがに移行できるのがいいとこですよあのカレーに椎茸入っていると
なんだそれもう肉じゃが作れよカレーじゃねえよ
いやいやいやいいのもうそこはねはいはいね、ぜひとも皆さん、うちはカレーにこんなもの入れてますっていうねあのありましたら教えていただければと思いますけどまたこうやって勝手にテーマを作ってコウゾウさんマイトさんですコウゾウです100回すごいですね某暴れラジなんちゃらを聞いて僕もなんか楽しく喋りたいと思い相方いないかななんて考えてたんですがその後愚者キーを聞いて自分は喋りが浅すぎてダメだしかもよく考えたら自分のしたいのは無駄話だわと諦めましたいやはやお二人の話の面白いことうまいこと最高です褒めすぎです僕はやはり大河関連の話が好きですね一つのゲームであれだけ語れるとは驚きですあと興味なくて飛ばしてたんですが F1 関連は暇すぎて聞くものがない時に聞いてみたら面白くてびっくり全然詳しくないのに楽しくて仕方ないあとはパンチラやエロゲの話は大好物これからも楽しい配信待ってますといただきましたありがとうございますいやいやいやそんなねあれですよあの我々ももうほぼ無駄話ですからね言ってみればねもう9割5分ぐらい無駄話じゃないですか我々の番組もね、うん、いやですからぜひ初めね興味持たれたんであればぜひともポッドキャスト、チャレンジしてみてもいいですか案外そんなに大したことないですからそんな
うちはあれですけどねなんかこう行き当たりばったりでただ喋ってるだけですけど、うん、あのラジオさんの掛け合いはレベル高いですか、
ね、いやあそこはやっぱりすごいですねうん、うんいやちょっとあれは僕はある種の名人芸に達してると思いますよ、うん、まあちょっと僕ずるいとすら思ってますからねいや面白いです本当にということで今後もよろしくお願いいたしますありがとうございますいろいろねお褒めの言葉をいただきまして嬉しいですねはいウィスポさんマスター閣下はじめましてウィスプと申しますどっちだひらがなでウィスポって書いてあるけど地下100回おめでとうございます。そしていつも楽しい番組をありがとうございます。ウルティマオンラインの回から、おや、ジドラクセさん、ずっとロムっておりましたが、この度100回記念ということでお便りさせていただきました。小学生の頃、週刊少年ジャンプを毎週楽しみにしていたのと同じように毎週配信を心待ちにしております。いや、これは嬉しいコメント。これからもお二人の笑いが絶えない番組でありますように、かっこ、閣下のマズドリ飲んでる時の悲鳴は歓迎ってことで、余計なね、一言が最後ついてるようですけれどもね。はい。
探してください。
いやいやいや、
しましょう。
どういうことですか。
頑張りましょう、みんなで。
いやいや、そんな、頑張んなくていいんです、何も。ウルティマオンラインの回からっていうことでね、そのあたりで興味を持って聞いていただいたんでしょうかね。結構、あれですね、じゃあ早いうちから聞いていただいたということで、ありがたいですね。うん。いやー、週刊少年ジャンプと同じくらいに心待ちって言われると、ちょっとなんか、こそばゆいですね、ちょっとね。
ああ。いや、それだけ今のジャンプが落ち目だっていうことでは。
あ、そういうことか。
いろんなところに喧嘩売りすぎや。
そっち？
落ち着け。
いやいやいやいや、ねえ、せめてなんかね、週刊少年チャンピオンだったらまあわかるんですけどもね。
わ、
まあ、
かるのかい。
もう最近ちょっとバキドウがさ、救済する時があってさ、もうねえ、どうなんだと。
え、すみません、フォローするつもりで、毒吐くのやめてくれませんか。
すみません。
その言い方だと、そのバキドウすら大して面白くないのに救済しているそのチャンピオンなんなんだって話
になる。いやいやいや、そんなことは僕も、いやいや、口が裂けて、いやいや、面白い漫画いっぱい載ってますよ、週刊少年チャンピオンはね。はい、なんか、余計なところに喧嘩売ってしまった。ウィスプさん、ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。さて、ここからはですね、少しまとめさせていただきましたけども、地下99回で取り上げました、母さんごめんの感想をいっぱいいただいたんですよね、これ。萩原さん、ありがたいことにね。はい。なので、こちらですね、まとめてちょっとご紹介させていただければと思いますので、後でね、ちょっと皆さんからコメントもいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。まずは、黒柳小鉄さん、前回花輪をいただきましてね、ありがとうございます。羽生さん、閣下さん、こんばんは。地下99回を拝聴して、精神科医療に片足突っ込んでいる身として、おや。どなたかが困難に直面する前の予備知識になればと置き手紙させていただきます。今回のお話で挙げられた兆候などを認知症による異常と気づけるのは身内よりも他人や専門職だったりします。近所の方や職場の同僚さんが先に気づいてしまうのは、まさかうちの親がという先入観のない状態なので当たり前のことだそうです。家族なのになぜ気づかなかったのかと自分を責められる家族さんがいますが、それで当たり前だと思います。大切に思うからこそ客観視できないのです。何らかの症状があるご家族がいたら、認知症に限らずとにかく症状が軽いうちに病院にかかってほしいです。認知症の場合、本人が少しでも私最近おかしいかもと思っている方が抵抗なく受診してもらいやすいです。おかしかった事例を本人が忘れる状況だと受診してもらうのは本当に大変です。頭痛や倦怠感など身体症状の治療を入り口にされるのもいいと思います。一般内科を受診して原因が特定できなかったら心療内科を受診してみて、そこで認知が疑われる場合は精神科の認知症専門外来へ紹介してもらえると思います。本当に困ったことになる前に治療につなげてもらいたいです。あんまり推奨される方法ではないのですが、連れて行きたいおじいちゃんに、おばあちゃんが最近物覚えが悪いみたいで一緒についてきてもらえると診療室に入ってもらって、無事おじいちゃんが治療に乗ったケースも結構あります。手段より結果という考え方もあると思います。あとお医者さんもヘルパーさんやケアマネージャーさんと同じ人間です。通院時間の問題などで自宅近くの病院でないと大変だと思いますが、あまりに治療方針が合わない先生や病院の場合、セカンドオピニオンで他の医者を受診してみるのは患者側の権利です。あまり頻繁に行うのも環境変化が患者さんの負荷になる問題がありますが、患者さん本人や家族が健やかに過ごせることを一番に考えていいと思います。最後に、あくまで前述の内容はごく一部の例で、症状の進行具合や個人個人の性格で対処方法は千差万別です。本人が嫌がる場合は家族のみでも相談受診できます。精神科病院には地域連携室などの名称で相談専門窓口もありますので、早め早めに対応してみてください。振り返ってみれば早めに動いてよかったと思えるはずです。番組内容の繰り返しになった部分も多々ありますが、それだけ大切なことだよってことで、どうかご容赦ください。長文乱文失礼しましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと続けてご紹介させていただきますよ。もちお DX さん、もちおのゲーム大好き、DX ですね。いつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。第99回拝聴。介護福祉士として10年以上通所サービスへ従事している身としては、正直もう少し介護側の人間を頼ってほしいと思う場面に出くわします。うん。 自分は多数の介護例を見ているから分かっていても家族としては全く初体験の連続であり、戸惑いも多く、分からないから頼りたくないと無意味な抵抗にあったりすることもあります。でも、もっともっと介護側の人を頼ってください。伊達に介護で飯食ってないですよ。家族では難しくても仕事として割り切って排泄でも入浴でも行けますから。そして合わなければ修正や変更はできるので、まずは困る前から介護サービスを使ってほしいです。今はまだ親の介護なんて早いと思っている人も、まずは自分の周りにどれだけの種類の介護施設があるか、そしてケアマネージャーがいる居宅介護支援事業所がどれだけあるか、市などで運営する地域包括支援センターとか市役所の福祉窓口がどこにあるか、そのこの辺を駆け込み寺として知っておくだけでも、その後の展開がガラッと変わってくるので知っていてほしいと思います。早めに動いて介護ではなく介護を予防する考え、少しでも世の中が変わっていければいいですね。今回の99回はとても内容の濃い聞き応えのある話で、これまでコメント我慢してましたが我慢しきれずにコメントしました。長文乱文失礼しました。これからも興味深く拝聴させていただきます。あと自分のお気に入り回ですが、正直どの回も大満足で捨てがたいのですが、あえて言うとゲーセン大型筐体回と初期ゲームミュージック回とコナミ回ですね。いつかゲーム雑談をお二人としてみたい持ちようでございました。いやー、こちらこそ これからも頑張ってください。そしてフライングになりますが100回おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。続けてベルさん、グシャキューの皆さん、2回目の置き手紙です。ベルです。前回の置き手紙読んでいただきありがとうございました。ゲームブック好きなのでぜひ一度テーマ会をやってほしいです。さて、地下99階の母さんごめん、50代独身男の介護奮闘記はちょっと気になっていたので早速本屋で購入して読んでみました。ありがとうございます。読んでみた感想としては、介護と婚活は似ているな。目の前の事実を事実と認めると、面倒は自分の生活に舞い込んでくる。だから事実を認めないことにしてしまいたかったのかもしれない。何か新しいことを始めるというのは、それ自身がストレスだ。そんな状態でアドバイスされても実行できない。など、婚活で苦しんでいる人たちと同じようなことが書いてありました。備えよ、常に。be prepared が正しいのは理屈としてわかるけど、お気楽に人生を過ごしたいので、悲劇を意識して日常を過ごすのは正直しんどいんですよね。これもまあわかる。転ばぬ先の杖とか予防は治療に勝るとか、結果論や確率論的には理解できても問題が表面化するまでは心のどこかで他人事、なかなか自分のことと捉えられないのが人間というものだよなと実感しました。これも頷かされますね。引退老名主モロスさん、地下99階愚者堂書店、母さんごめん、個人的に数年内に直面していく可能性のあるテーマということもあり、とても安っぽい言い方になってしまいますけれども、これは神回と呼びたい回でした。これまで認知症介護にまつわる様々な言葉は単語としては見聞きしたことがあっても、一つの体験談の流れの中で聞くのは恥ずかしながらほぼ初めてでした。本の内容紹介にとどまらず、閣下マスターご両名の経験に根ざした補足にはとても説得力がこもっていました。テーマの重さを心配されておられましたが、深刻になりすぎず一つの心構えとして大変参考になるお話が拝聴できました。普段はもっぱらサブカル寄りの話題を楽しみながらも、時には世代共通の真剣なテーマを共有できるというのもポッドキャストならではの身軽さだと思います。そのような感想の後に完全な脱足になりますが、この回と隣接したTRPG 紹介会との連想で、高齢の親あるいは祖父母の存在がバックグラウンドとしてある、プレイヤーキャラクターのロールプレイングやシナリオ展開というのも正しい知識に基づいて実現できたら、それは興味深いのではなんてことを思いつきました。自分はすでに引退をした身ですので、最近の TRPG のありようには疎いのですが、現在進行形でプレイをされているリスナーの皆様、こういうのいかがでしょう。それでは100回以降の話題のチョイスも楽しみにしておりますといただいております。ツイッターの方でもいただいてますよ。反響いっぱいいただいてます。パンダ屋さん、99回拝聴。そもそも知らない、知っていてもできることなら関わりたくない、そんな重いテーマの本について長時間にわたり自らのエピソードを交えつつ真摯な態度で話されるのにとても好感が持てました。知らぬ存ぜぬでは済まない時期が日本に来ていることに気づかせる必要があります。谷口香織さん、99回拝聴。聞き終わらないうちに購入。ありがとうございます。避けては通れない親の介護問題だからこそ、30半ばの今出会えてよかったです。団塊の世代、両親の目下の問題は車移動必須地域で今後どう暮らすか、介護の手前からもう問題は始まっているのは分かっているはずなんですが、点々点。月島独電波さん、第99回拝聴。介護職としても身に刺さる話でした。 保育園の利用は虐待でも無責任でもないですよね。介護も一緒です。介護、家族のことだからと抱えずにプロに手伝わせてほしいです。この辺はもちおさんと共通するご意見ですよね。相談には介護離職をして経済的精神的にすり減ってから来る方もいます。今回の話でそんな方が減るといいな。確かに。塩分はとひさめさん、99回拝聴して本買ってきました。ありがとうございます。自分は実家から離れていて、実家には母と姉が2人で住んでいるため、介護をすることは多分ないだろうと思っていました。母は世話になる前に施設に入ると言っていますが、いつ何がどうなるかわからないので、これを機にちょっとずつ意識していければ。プラスさん、99回拝聴購入ありがとうございます。認知とは違いますが、脳梗塞で意識がなかった母の耳元で例の意味言葉をつぶやいたことがあります。極限状態から私が背負った十字架です。介護支援専門員、ケアマネージャーの仕事の重要性が今後も増していくように思います。かくいう私はケアマネ試験に落ちましたが、泣きということで頑張ってください、うん、はい、ということで、本当にね、いっぱいの反響をいただきまして、うん、ね、本当にちょっとね、こちらとしても、マスター、ちょっと我々の想像以上にいっぱい反響があったなという、うん、僕はそういう思いなんですけれども、
うん、
どうですか。
あと、リスナーさんに介護に関わる仕事をしてる方は随分いるなっていう。
多いですよね。
うん、ちょっと驚きでしたね。
驚きですね。で、やっぱりもちおさんにしろね、あれですよね、プラスさんとかも多分、ケアマネ受けてらっしゃるくらいですから、多分そうだと思うんですけども、あるいは、
黒柳さんもそうだよね。
うん、そうですね。黒柳さんや月島独天派さんですか。ね。で、やっぱりこう、ね、ぜひプロに手伝わせてほしい。プロをもっと頼っていいんだよっていう意見がありましたけど。このあたりはいかがですか。やっぱりすごい説得力があるなと僕は思ったんですよね。こ
う、うん、やっぱりそれがやっぱ正しいんだと思います。うんうんうん、いくら自分の肉親だと言っても、自分をすり減らす必要はないんですよ。
はい。
うん、だからそこは仕事としてプロにお願いして、助けてもらうっていうのは恥ずかしいことではないと思うので、うん、というか逆に介護される側にとってみるとその方がおそらく QOL が上がるので、
はい、
それはやっぱり正しい選択だと思います。
その実際にね、まあ介護に関連する職に疲れているかなの話もなるほどなと思いましたし、あるいは直接今はこう関係してないんだけれども今後考えなきゃいけないなっていう、そういう気づきのきっかけになったっていう意見も僕はすごい同じぐらい嬉しくてね、
うん、
やっぱそういうきっかけにはこの99回あるいはこの母さんごめんっていう本を読んだことで、なんかこうそういう一つきっかけになったんであれば、もうそれだけで本当に、ああやってよかったなと思いますしね。
うん、そうだね。
うん、
こう題材として選んだ甲斐があるよね。
そうですね。本当に、いや、ちょっとね、我々にとってちょっと嬉しい方向にちょっと予想外の反応をいっぱいいただけたんでね。ありがとうございます。本当に。今後もね、ちょっと、まあ、我々の世代がね、今後考えなきゃいけないようなお話をね、たまにはね、こうやって取り上げてみるのもいいかなと、マスターと私は思っておりますので、よろしくお願いいたします。
あと、最後一言だけ、プラスさんに言いたいんですけど、
はい。
僕も意味言葉を吐いたのは一緒なので、
うん、うん。
はい。それだけ言ってきます。
はい。
はい、
ということで、ここからはですね、ツイッターリプライ、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙を抜粋にてご紹介させていただきます。ちょっとね、本当にいっぱいいただいてるんですけれどもね、多分なかなかお時間の都合もありまして、すべてを紹介することは叶いませんが、もちろん、私もマスターも、サブパーソナリティの皆さんも、検索して、きちんとお目通しさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。ではここからはマスターに紹介していただこうかしら、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあね、ちょっとサクサクで申し訳ないんですが、どんどん紹介していきたいと思います。
はい、
骨子ライダーさん、 関西にしかないと噂のワンタン麺福袋あ、袋麺、うん、ちょっと気になって売り場を覗いてみたらカルビーとの謎コラボ製品がということで写真いただいてます。
これ関西だし醤油っていうのはそうなのかな、これこの右側の。
そうみたいですね、うん、
なんかこれこの前ニュースになってましたよね、エースコックのワンタン麺。
なんかカルビーの袋の絵が書いてありますよね。
そうそうそうそう、右のやつはね、うんうん、なんかさ、左のやつはなんか製造中止になったとかってこの前見たよなんか
マジで。
そうそうそうなんかラインに問題があったとかって言って
機械が壊れちゃった
ってことですね。そうそうそうそう、うんね、言ってましたよね。これでも確かに、
ね、
うん、こっちで見たことないね。
あれだね、にごりさんにレポートしてもらうか。
だ
やっ関西だし醤油味のポテチは大好きなんで、
あ、じゃあ、うん、美味しい、
食べてみたいな。
もうなんでそういう美味しいもののレビューはさ、そっちに行って僕のところにはまずいっていう。
だからさ、あれだよ、あのにごりさんさ、美味しかったら美味しかったっていうレポートをあの、はい、いただければそれで OK だし。
わかりました。はい。
あのそうでなかったら、うん、あの、うん、閣下にね。
なんで、
はい、
もうおかしいでしょ、はい、
はい、じゃあ次行きましょうかね、はい、骨子ライダーさんありがとうございました、フラットさん、98回ガープス妖魔夜行、学生の時にサークルメンバーが遊んでて1回だけやったけど後も続かなかった、
うん、
その理由が多分キャラメイクにあって、私自身がキャラメイク苦手だからキャラメイクの比重が高いガープスにはまらなかったのかと20年越しで気がついた回でしたといただいてます。
はい、
ありがとうございます。
これやっぱキャラメイクがやっぱり好きなプレイヤーと、もう あんまり得意じゃないというか好きじゃないプレイヤーってやっぱ分かれますよね、ジダラクセさん。
それは分かるし、おそらくですけどもリアルマンタイプだったんじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはい、はい、なるほどね。まあ
そうすると自身の投影になっちゃうので、うん、それはキャラにはできねえよなっていう、
そうそうそうそう、
ちょっと感じちゃいますよね。
だから
リアルマンの中でも完全にそのゲーマー気質のやつらはその戦闘データを組むことに関しては結構頑張れるんですけど、うん、
まあ
ちゃんとした深いキャラクターっていうと難しいっていう。
ガープスのキャラクターメイクは、まあ、マスターも少し実感されたと思うんですけど、作り込もうと思えばいくらでも作り込めるんですよ。それってある人によってはとってはメリットだし、逆にある人にとっては窮屈だって感じるんですよね。ある程度こうなんていうのかな、ざっくりとしたデータの中で自分の好きなようにプレイングしたいっていうプレイスタイルの人もいるわけだから、そういう人にとってやっぱりね、ガープスってちょっと正直作り込める、どこまでも作り込めるキャラメイクっていうシステムが逆に稼いになるっていうのはなんかわかる気がします。はい、
その辺はどうしてもプレイヤーを選ぶっていうのは仕方のないこと。
それはもうどんなゲームであれそうです、
うん、
もちろんね、はい、
はい、じゃあお次行きましょう。ハユチーさんです。
はい、
デコデータイストですね、うん、デコのアイスデキバカゲーことザ・グレートラグタイムショーの話です
これね、
感謝、時期が壊れても脱出してキリンやらホッピングに乗れるからそっちの方が楽しくて積極的に時期を壊しています。
そうそうそうそうそう。
スピープレイが最高に楽しかったな。あまりに好きすぎて親友に基盤を買わせました。
すごいな。買わせたってすごいですね。いや、これね、僕も好きですよ。これは本当に。なんですよね。本当まさにバカゲーと言っていいと思うんですけれども、時期がね、本当におっしゃるように壊れても、なんかこう、プレイヤーが脱出し、いろんなのに乗れたりするんですよね。で、いつまでもプレイが継続できたりするっていうね。ところが、ものによっては全然こう、なんかさ、攻撃に当たんないような乗り物って結局死ぬしかないみたいなのもあった気がするんだけど。
うん、はい、ありましたね。
そうそうそうそう。
これって移植されてたっけ？
移植されてましたかね、ラグタイムショーは。僕、アーケードしかやったことないですね。アーケードしかないんじゃない？これ。
例えば、バーチャルコンソールとかでもないんですかね。
わあ、もう一回遊んでみたいですけどね。うん。
まあ、デコ自体がなくなっちゃったからどうなんでしょうね。
そうなんですよね。ちょっとね。
はい。これまでね、ゲームメーカー会ということで、コナミを取り上げた回を1回しかやってないので、
はいはいはい、
そのうちデコもね、取り上げたいと思ってますので、
うんうんうん、はい、
その時はぜひ参加していただければ。
そうですね。ちょっとぜひ、はい、デコ愛を語っていただくというのもありかなと思いますけれども。
はい。ハイチーさんありがとうございます。マリタイムさん、 100回おめでとうございます。愚者級を知ったのはアットチャンネルラジオで閣下が食券の話をしていたのを聞いて面白い、聞いてみると聞き始めたのですが懐かしい、これからも素敵な番組でいてくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。そうですね、滑らない話選手権だったかな、
優勝しちゃったんだよね。
そう、優勝しちゃったんですよ。もう すいません、まだ多分番組聞けると思うので、第何回だったかな覚えてないんですけど、ちゃんなかさんとかもね確かコメンテーターでご自身も出てたかな、うん、いらっしゃってた気がしますけどもね。はい、ちょっと懐かしいです。
確かね、僕も声はかけていただいたんですよね。
あ、そうだったんですか。
うん、だけどあの閣下が出てるって聞いたんで、うん、あの僕はいいです
いやー、今初めて知りました。そうだったのか。いやいやいや、びっくりだな。そうなんですね。
まあ、滑らない話というか、まあ、ないこともないんですけど、まあ、書くほど面白くないんでね。
いやいや、またそんな、はい、また、じゃあ、後でご披露していただける機会があることを信じて。
はい、マリタイムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
塩分アットヒサメさん、そういえば、第1回消えるってブログの方も消えちゃうのかな。最初の記事まで飛ぶ機能がないようなので、めっちゃ連打しないと第1回までいけませんが、
はいはいはいはい。ありがとうございます。そうですね、元の、まあ、あの、母艦になっているブログの方は、消えませんので、連打して聞いてください。僕もいろいろ試してみたんですけど、連打する以外に方法が思いつきませんでした。
なんかさ、はい、10回ごとくらいにリンク貼っておけないの？
あー、そう。ですね、
サイドバーのとこにさ、
はいはいはいはい、
1回から10回とかさ、
ちょっと考えます。多分なんかできるんでしょうから、ちょっとなんかね、クイックリンクじゃないけれども、なんかできればね、たどりやすいですもんね。
まあ、その辺はあの各が前向きに全勝してくれる、
はい、ちょっと考えますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それからお次ですね、しげち兄さん、
はい、
97回拝聴、ごそごそしていたらリッチレーサーのカタログが出てきたので、うん、フルスケールのむちゃぶり載せておきます。
すごいこれ。
設置スペースも重量も桁違い、はい、いただいてます。ありがとう。
ありがとうございます。いや、
これね、写真つけていただいてるんですけど、
うんうんうん、
あのカタログにフルスケールが載ってるんだよね。
すごいですね。これ載ってましたね。
さあ、寸法がさ、
うん、
幅が6メーターってさ、
そうそうそう、
奥行きが 4.9 メーターの高さ 2.5 メーターって、重さがさ、3トンあるんだよね。
アホかっていうね。これ、消費電力もあんぱじ。
1650ワットって感じ。
アホだろう、もう。すげえよな、これさ、もう。ここまで来ると筐体っていうよりはもうなんかもうちょっとした施設ですよね、うん、本当に。
そうですね、もう一つのなんかアトラクションだよね。
いやー、でもこれ貴重なんじゃないですか、この今カタログって。結構なんかね、すごいものを持ってるなと思って。いやー、これね、すごいですね。
賞かなんかでもいただいたんですかね。
あー、なんかね、そういうあれです、やっぱね、そういうゲーム関係の会社にいらっしゃったということでね、いやでも本当貴重、
なんかそういう、
うん、貴重なものを見せていただきまして、ね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。はい、お次、ヨネコさん、
はい、
カッカさん、マスター100回おめでとうございます。これからも更新楽しみにしていますといただいてます。で、
はい、
これはですね、写真をいただいてました、あの明治のチョコレートの箱にですね、はい、イラストを描いていただいておりまして
、はい、いやー、ありがとうございます。これ後でブログに貼り付けて、
はい、
皆さんにも見て、
私と、うん、もう片方はこれ、あのぐしゃこちゃん
ですね。ぐしゃこですね、はい、
仮名ですけど、
はいはいはい、これね、なんかでもこの ね、本当に素敵な感じでいいですね。このうまいことこう間に挟まってこうデザインがね、これなんかでもこの明治のこのチョコレートのパッケージをなんかいろいろ使うってなんかありますよね、なんか
よく言いますよね、うん、やってる方々いますよね、
うん、でもこれセンス問われるよね。でもこれ本当にいいと思いませんか。なんか真ん中の感じもすごいおめでたい感じがして、この箱のチョイスは本当素晴らしいなと思いますね。
ていうか、こう、ハニワが若干叫び風味なのはなんでなんですか、ね、
これ、前もそうでしたよね、確かね。
そうそうそうそう。
こう。
なんか階段話してみて。
なんかね。いや、でもこの雰囲気すごい僕好きですよ。こう、ヨネコさんの感じ。いや、これ後で、はい、皆さんにもご披露したいと思います。ありがとうございます。
あの、もし、あの、可能でしたら、ヨネコさん、今度、あの、カッカもね、あの、書いてあげてください。
ねはい、私、どうや
って、ヨネコさん、
はい。難しいでしょうね。あの、
文鳥でも書けばいいんです
ね。ああ、文鳥書ってますんで、はい。そこですか。
はい、ヨネコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
お次ですね。これはどっち読んだらいいのかな。ネギ玉さんとお読みしといた方がいいのかな。
うん、でしょうね。はい。
やっぱり見つけられたってことで第1回ですかね。なんだかんだで聞き続けてますしね。ポッドキャストのヘビーリスナーとしてはかなり覚悟して再生しなければならない尺の番組ですけど、聞き続けてますしといただいてます。これはあれですね。はい、まあ、面白かった回ということで。
そうですね。はい。第1回ということで、うん、ありがとうございます。まあ、でもね、第1回は何分ぐらいですか ?40 分ぐらいだったのかな、うん、尺としては。
短かったですね。
うん。まさかこんな番組になるとはね、ネギ玉さんも思わなかったし、我々も思わなかったんですけれども。
しかもね、オーガバトルについて語るとか言っててさ、語ってるのはさ、うん、ファミコンの RF スイッチがさ、
そうそうそうそう、そうなんですよ。大したテーマトークになってない。いやね、ちょっとミータさんからもご指摘いただいたんで、改めてね、伝説のオーガバトルはちょっとやらないとね、これは。
そうですね。
そう思います。はい。
はい。ネギタマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
石パパ生活さん。
はい。
祝100回。初回から聞いているので、あったあったと思いながら感慨深かったですね。はい。サブパーソナリティ集合で、カッカが丸裸に、そして次回に引っ張る感じ、講談ですかね、いただきます。
ありがとうございます。この方もね、ポッドキャストのヘビーリスナーさんでいらっしゃいますけれどもね。まあ、もう、僕の仲間がね、いないんですよ。もうみんなで僕をさ、こう、なんかいじめてさ、どういうことなんでしょう
か。自得だからね。仕方
ないね。
早い反応が。早いんだよな。
はい。はい。虹パパ生活さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
パンダ屋さん、愚者の宮殿地下100回到達おめでとうございます。各回の解説をしていただいたので、過去回をさらわなくても記憶が蘇りました。好きな回は自分としては珍しくツイートではなく、G メールでお手紙させていただいた、はい、地下97回、ゲームセンター大型筐体回に1票です。うんといただいてます。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、ゲームセンターいろいろ思い出のある方もいらっしゃるということでね。うん、はい。別にいただいておりましたけども、ね、もちろんね、カウントさせていただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ね、パンダ屋さんというとね、別なポッドキャストへの投稿ですけど、ニンテンドースイッチのね、
はい。
カセットを舐めてみて、見ないという話で、
実際
同じように苦いと言われているイカちゃん人形の靴をわざわざ買ってですね、舐めて比べてみたと、なかなか面白いことされ
てそうですね。いや、
愚者だなと思います。
まあ、そうですね。まさに愚者の宮殿のリスナーらしいリスナーさんということで、うん、僕好きですよ。
はい、はい。パンデさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アラスーダさんになってるな。アラスーダさん。
はい。
地下100回到達おめでとうございます。ずっとシャドウリスナーでしたが、初めてお便り読んでいただいたときは嬉しかったな、などと思い出しながら聞かせていただきました。これからも配信を楽しみにしています。といただきます。
はい。ありがとうございます。
完全にアラスーダさんになっちゃった。
大丈夫ですか？これ、ラジオスターのチャンナガさんが何回も間違えるからこうなっちゃったんでしょ？
そうそうそう。
いやー。ね、もうでもある種美味しいとも言えるかもしれませんけれども、ね、カッコしてアスラーだって逆になってるのが面白いですよね。そろそろね、ちょっといいお時間なものですから、ですね、ここで今日せっかくネズミさんをおいでいただいているので、前回ですね、ネズミさんがちょっとタイトル忘れてたゲームについて2通ほどですね、
はいはいはいはい、
これではないですかということで置き手紙いただいて、こちらをちょっとご紹介していただいてよろしいですか。
わかりました。はい。ではね、2通ご紹介します。
はい。
続けていきますね。1通目、黒猫屋さん。 武者の宮殿の方々、いつも楽しく聞かせていただいております。地下100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
レズさんがおっしゃっていたデパートでやったゲームですが、検索したところ、ガントレットというゲームではないでしょうか。
うん、
画像で検索するとそれっぽいものが出てきましたよ。
ほう。
それから、モロスさん。多人数プレイ、斧を持ったおっさん、大量の敵、洞窟、以上のキーワードからの連想される作品は、ということで、YouTube のリンクを上げていただいて、
はいはい、
と、こちらもガントレット。うん、ですね。はい、
で、
お二人ありがとうございます。
ありがとうございます。マスターも実はつぶやいてるんですよね、これ。
そうですね。うん、はい。
なんかもう前回の収録中分かってたんでしょ？
なんかね、あそこなんかちょっと魂が抜けてたみたいで、後になって、うん、まあ僕らね、まあメタな話ですけど、アップする前にチェックするじゃないですか。
はいはいはい。
で、音声チェックで、ネズミさんのそこのとこ聞いて、あ、ガントレットやんって思ってたんだけど。すいません。
いえいえ。はい、これ、動画も貼り付けてもらってましたけど、ネズミさん、これで合ってますか？正解ですか？
間違いないです。
間違いない。あ、よかった。
そう、ほんと、星ヶ丘三越の屋上に置いてありましたよ。
だから、その、星。
いや、これね、結構あっちこっちであったと思う。
あ、そうなんだ。
うん。
それがね、またね、高校生みたいな人たちがね、もうずーっとやってて。
はいはい、はい。
でしょ？アップライトの筐体でさ、
そうそうそうそうそう。
4人一緒にできるようになっててさ、
そう。
うん、そうそうそう、う
ん。そう、立ってプレイするんだよね。
そうそうそうそう。わ、うん、かりますわかります。
で、それが面白いなと思って、で、その高校生たちがやってる後に一回やって、なんて難しいゲームだと思って。
はい、はい。で
も、ちょっと、分かり始めた頃に楽しいなと思って、もう一回星ヶ丘三越に行ってみたら、
うん、
ガントレットじゃなくてね、その中に天地を喰らう2が入ってたんです。うん、それでまたハマったっていうね。
なるほど。まあ、今回のね、ネズミさんの探していたゲームは、ゲーム探偵の皆様によって無事解決したということで。
素晴らしい。で、はい、ありがとうございます。
で、今回またもう一つですね、新たな謎が一つ出ましたんで。
そうですね。もうちょっと難しい
ですね。難しいですね。インベーダーライクのゲームは本当に星の数ほどあったんで、はい、どれが当てはまるのかちょっと私もピンとこないんで、ぜひともまた皆様のお知恵を貸していただければと思っております。はい、はい。ということで、まだまだ紹介したい、ハッシュタグもいっぱいあったんですけれども、ちょっとね、今日はここまでにさせていただければと思います。本当にね、また次回以降もご紹介させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、実は99回まで私どもの番組ですね、目指せ100回企画ということで、ベリカード風ポストカードをですね、抽選でお送りさせていただく企画をしておりましたけども、これが一旦ですね、終了になりまして、で、何も今後ないのかということなんですけれども、102回からですね、私どもまた、置き手紙謝恩新企画ということで、名付けて、愚者級ガパスシステムというものをちょっとですね、やってみたいなと思っておりましてですね。
どっかで聞いたことあること、
ね、そうですか、いやいやいや、うん、ガパスですよ、ガパス。ね。はい。大丈夫ですよ。で、何かと言いますと、今後ですね、私どもの番組でお便りを読ませていただいた方に、こちらから勝手にですね、勝手にガパスを、10ポイント申請させていただくということで、これは個別にですね、別途通知はしませんで、ブログ内にですね、ガパス通帳のページを作らせていただいて、そこにリスナーさんのお名前と一緒に何々さん何ポイント、今何ポイントみたいな感じで勝手に記録させていただきます。ハンドルネームに紐付けてですね。はい。で、仮に1回の放送で複数取り上げましても、一度に差し上げるガバスは、あ、ガバスじゃない、いや、間違えた、やべえ。
そこ間違えちゃダメなとこだろう。
ガパスはですね、一律10ポイントとさせていただきます。で、このガパスを貯めていただくと、愚者級グッズと交換できるというですね、そういうちょっと企画にしてみようかなということで、まあ、当座はですね、愚者級グッズというのが、ミスト名刺とポストカードしかないんですけれども、まあ、今後もしかしたら愚者級グッズが増えていくかもしれませんので、ぜひとも皆様、振るってですね、置き手紙を送っていただいて、ガパスをね、ガパスですよ。集めていただければと思っております。詳しいことはね、また、後ほどブログの方に、 説明のページを設けておきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、そうですね。やっぱり私の番組、テーマを毎回設定しておりますので、まあ、テーマに、のっとった置き手紙ですと、採用率が上がるのではないかと思います。はい。ということでですね。まだまだ読みたい置き手紙もあってちょっと心苦しいんですけれども、本日の置き手紙紹介をここまでとさせていただきます。置き手紙を、送っていただいた皆様ありがとうございました。
みんな今回は3時間超えると思ってただろ？残念ながら超えないみたいだよ。はい。というわけで今回もこの辺で、まあ、お開きということにしたいと思いますが、
はい。ということで前後編にわたってですね、100回の節目を迎えた愚者の宮殿だったんですけれども、過去の回をサブパーソナリティ全員集合スペシャルということで皆さんにお集まりいただいて、振り返り、また後半ではですね、リスナーの皆様からいただいた、面白かったかい、興味深かったかいのランキングを発表させていただきました。ね、本当に、まあ、なんていうんですかね、まあ、節目の回ではあったんですけれども、まあ、個人的にはね、そんなに、こう、大きな考えがあるわけでもなくてですね、まあ、かっこいい言い方をすればね、まあ、通過点であるということで、まあ、淡々とですね、今後も、やっていければな、とは思っているんですけれども。まあ、今回ね、ちょっと、こういう風に全員集合することも、まあ、今後またしばらくないかと思うんですけども、感想をね、聞いていきたいと思いますけれども、ネズミさん、いかがでしたか？
いや、とても楽しかったです。
だいぶ酒が回ってきたね。
回ってるなぁ。
だいぶ回ってるな、こりゃ。これ以上聞くと放送事故になりそうだから。
大丈夫。そんなことはない。
大丈夫ですか？ヘビレ系ですね。本当ですか？大丈夫ですか？
まあでも、ね、こう、ノミネートしていただいて、本当に楽しいですし、これからもね、こう、もっともっといろんなね、くだらない話を、ぜひぜひ、ね、していきたいと。ね、機会があればね。はぶられなければね。
はぶらないって言います。声をかけてるって言う。
はい。していきたいと思います、
ね。はい。ありがとうございます。では続きまして、ジダラクサイさん、いかがでしたか？
いやー、本当に長いこと続いてますよね。100回っていうのは結構すごいことだと思います。で、ランキングの方で、いっぱい出ておりますけれども、で、ランキングの方で、閣下の方が聞き手に回った方が上位であるなんてことも言いましたけれども、結局のところ、この100回が続いたっていうのは、閣下の熱意と、その才能のものだと思っていますので、これからもよろしくお願いしますということは伝えさせていただきます。
お！聞きました、皆さん。いや、ちょっと逆に気持ち悪いですね。いや、ニロリさんいかがですか？
そうですね。今回、第2位に選ばれたということで、
うん、
本当に感慨深いものが、あったりなかったりですけども。
なんだ
よ。いや、本当に、僕自身もね、やらせてもらってるんですけど、ポッドキャストを。やっぱね、100回ってなると気が遠くなりますね。僕の方はまだ30回ですけど、ようやったなって思ってるぐらいですから。でも、100回ってなると、先ほど言った通りも、本当に、閣下の、こう、根気の良さというか、それが逆にリスナーさんたちが、こう、やったことなんだな、というふうに思っていますので、ある意味、もう今日はランキングの上位しかちょっと発表しなかったっていう形だったんですけども、それ以外でもね、どれに票が入ったかっていうのを僕らも全部確認していますので、その一票一票に、はい、この重きをね、感じて、また、やって、
やるんですよね。はい、ありがとうございます。
言ってないのに。
今後も期待しております。はい。最後にね、本当に100回も私のね、ヨタ話にもお付き合いいただいた萩和さんにもちょっとお伺いしておきましょうかね。
はい。ですね。まあ、今回いろいろね、好きな回というのを集計させていただいて、まあ、いろんなご意見いただきまして、本当にありがとうございます。それでね、まあ、いろいろありますけどもね、まあ、いろんな方々が聞いていただいて、本当にね、こうやって続けられるというのはね、僕も嬉しいです。はい。で、まあ、100回を迎えたということでね、まあ、これを機に、各家被害者の会もできたということで、これからはですね、リスナーさんにもですね、各家被害者の会への入会希望者をですね、募っていこうかなと思っておりますので、
なんだそれ。
入会希望の方はですね、私の方にリプライなり、DM なりいただいたらですね、到着順にですね、私の方から番号を発行いたしますので、まあ、例えばね、また、お便りをいただくときなんかにですね、まあ、閣下被害者の会何番の何々ですというふうにね、名乗っていただければ、まあ、それはそれで楽しいかな。はい。だからといって何をするということもないんですけれども、はい。そんなこともやっていこうかななんて思っております。
そのうち、愚者級グッズになんか加わりそうで怖いですね。被害者の会会員証とかね。怖いですけれども。ありがとうございました。さて、まあ、またね、淡々と102回以降、目視者宮殿、まあ、通常回に戻って続いていくわけなんですけども、まあ、ある種ね、第2シーズンと言ってもいいのかもしれませんけれども、次回のテーマなんですけれども、第1回、オープニングが本編、ロボットアニメ選手権ということでですね、何かと言いますと、オープニングが本編のロボットアニメ、何か、これはですね、個人的に、オープニングがとてもクオリティが高いにもかかわらず、ちょっと本編がいまいちだな、残念だったな、というような、ロボットアニメ作品。あるいは、個人的にオープニングの内容と本編の内容があまりにも乖離していると思われるようなロボットアニメ作品。こういった作品についてちょっと語っていきたいなと思っているんですね。はい。で、ですね。
角が立ちそうな。
あくまで個人的にですから、そこはね。で、だからまた。愚者の宮殿、第2シーズンということで、新サブパーソナリティの方をお迎えします。第2シーズンですね、強力な、サブパーソナリティをもう一方加えてやっていきたいと思いますので。
また被害者が。
いやいや、果たしてどんな方がですね、おいでいただくのか、その辺も楽しみにしていただければと思っております。はい。ということでですね。ぜひ皆さんもね、オープニングが本編ロボットアニメ、こんなのもあるよっていうことで、ぜひ送ってください。はい。積極的に採用して、ガパスを差し上げたいと思っておりますので、まあ、ね、ぜひともテーマに沿った置き手紙、あるいは普通オタの方も、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も長々と おしゃべりをさせていただきましたけども、そろそろお時間となります。ここまで、お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと。
私こと、ハニワと。
私こと、ネズと。
カッカ、冷麺美味しかったです。ブレードランナー会押していきますので、またよろしくお願いします。ジザラクサイと。
残り3分50秒。イゴリでした。
間に合った。本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
マスターボトルキープしといてこれ。
ほいほい。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com foolpalace のスペルは foolpalace です。また Twitter でハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。